あ、すごい、なんか今、リビルドのプッシュ通知、ブラウザに出て感動してるんですけど。
これウェブプッシュですよね。
そう、サービスワーカーですよね。
サービスワーカー。僕が実装してなくて、それをやってるサービスの SDK JavaScript を埋め込んだだけなんですけど。
ああ、賢い選択だと思いますね。
これでも、いや、6000人ぐらいね、このプッシュ通知にサブスクライブしてる人がいて。
ああ、そうですか。
うん。
それはぜひ、じゃあ、弊社のケーススタディを書かせて、いただければ。
いや、Chrome の特性上、別にユーザーの名前とかわかんないですよね。
そうですね。
というか、Web プッシュだから。
あれ、でもこれパーミッション、聞くフローとかって、
そうそう。
うざくないように考えたりして、したんですか？
それはね、考えました。最初は、ロードされたらすぐプッシュするようにしてたんですよ。
じゃあ、そういうエピソードを、じゃあ、ちょっとケーススタディ。
入れないとね。そうそう。
ちょっとプッシュはいろいろこうね、バッシングが多いので。
いろいろ突っ込まれるところですよね。はい。
でもこれ、宮川さん今4時とかですよね。
はい、4時です。
午後の。ああ。
夕方、はい。
素敵ですね。日曜日のまだ4時っていうのはこう。
そうそう。
まだまだ4時だとほら。リポ一個作ってコード書くかみたいな気分になるじゃないですか。
週末の何それはどれくらいコードが書けるかっていう。
いやいや、じゃなくて週末こうやりたいことは金曜日の夜にあるんですけど。
うん。
まあ大体土曜日だらだらして、あ、日曜日はなんかこう、あ、やりたかったことやろうかなと思って元気が出るのが大体4時ぐらいっていう。
それはありますね。で、そしたらもうでも、ご飯も食べてもう寝るかみたいになってしまうっていう。
あ、で、なんか、3年ぐらい前は、そのままこう、夜ご飯食べ終わった後も続けて、1時、2時ぐらいにちょっとこう、ベータ版ができて、よし、寝ろとか、あとはもうなんか終わらないんで朝までとかや、できたんですけど、もう最近はちょっと、そういう生活ができない
。それはもう、痛いほどわかりますね、僕も。まあ、年齢もあるし、うん、環境も変わってきたしっていうのもありますかね。
環境、なんかこう、月曜日の朝、何も気にせず遅く出社とか、できるような、こう、環境がだんだん減っていくっていう、なんか打ち合わせとか増えるし、みたいな。
ああ。まあ、それはありますね。そんなわけで、だらっと始まってますけど、一応、ハーツ、登場のゲストの方ですね。
ああ、そうですね。
はい。こちらの方です。
小さまりです。
お願いします。
お願いします。
結構長いこと、リスナーとして聞いていただいたっていうのを最近知ったんですけどね。
多分、どれぐらいですかね。多分2年ぐらいは聞いてる。あ、そういえば、5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。明日というか、これが多分、ポッドキャストで配信される頃には、5年、ちょうど5年経ってるって感じかな ?1、エピソード1から。
いや、でも5年で200超えて、すごいですよ。ほぼ毎週ですよね。
そうですね。もし毎週やったとしたら250だから、
わー、
まあ、8割方はやってるということですね。
そうですね。なんで、まあ、そのうちの多分2年ぐらいしか聞いてないと思うんですけど。
ええ。
なんか多分宮川さんがニューヨークにいらして、ピーテックスの人とやった回ありませんでしたっけ、
うんうん、ありますね、はい。
で、なんか、その、宮川さんがいらしてた時に、昔、東京で、翻訳とかやってて、で、さらにそこから、JavaScripter になって、ギルドとかで働いてたジェットシュミットっていう友達がニューヨークにいるんですけど、
うんうん。
彼がなんか、伝説の宮川が来てるって。いうふうに紹介されてですね。で、全然すいません。何もパールのこととか知らなかったので、存じ上げなくて申し訳ないんですけど、
いやいや、
伝説の宮川って誰だよっていうところから、リビルドを発見っていう流れですね。
ああ、そういうルートもあったんですね。そう、ジェッドは、僕は多分、 その PTX にいた吉松さんはずっと前の会社とかが知り合い、一緒に働いてて、で、ジェドの奥さんが PTX で働いてるんですね、確かね。
そうですね。今でもまだ多分いると思います。
うん、そうですね。あ、でもね、ブルックリン JS とかにいたんじゃないですかね。
あ、そうですね。そうです。なんで、そのジェットと知り合ったきっかけが、彼から謎のメールが来てですね。私、全然こう、なんか、何も自己紹介的な、こう、前振りの話をしないで進んでますけど、ニューヨークでエンジニアをしてるんですけど、ニューヨークでエンジニアになりた、なりたての頃、ウェブ系のエンジニアなんで、JavaScript でやってた時に、じゃあ、こう、ミートアップとか行くかと思って、で、ニューヨーク界隈は、毎週、週1でどこかで JavaScript ミートアップがあるんですよ。
うん。
ブルックリン JS、マンハッタン JS、クイーンズ JS で、最後の詩は、ジャージースクリプトっていう、ジャージー、ニュージャージーの方に。
ニュージャージー。
で、ブルックリン JS に参加してみて、1回目行って、あ、面白い、変なイベントだなと思って行ったら、2週間後ぐらいにジェット、その時主催してたんですけど、からメールが来て、この間ミディアムに書いてた、もう今は、ほぼ忘れ去られているノードウェブキットっていうですね、エレクトロンみたいなやつがあったんですけど、まあそれの使い方っていうか、それがどういうふうに使えるかっていう記事を書いたミディアムポストを作ったことがあって、うん、それに書いてたことをうちのミートアップに話しに来ないっていうメールをもらったのをきっかけに知り合ったんですよ。で、そこで初めて、あ、日本にいたんだ、みたいな。
うん、
で、アメリカに、もう6年目なんですけど、来てから開発に、もともと、ずっと、こうなんだろう、インターネットの会社とか、テック系で働いてたんですけど、全然開発職じゃなくて、なんで、全然こう、ジェットと同じ時期に東京にいて、で、多分同じ時期に同じような会社で、同じような、こう、ネットワークの中にいたんですけど、全くこう、なんだろう、交わることがなく、そこで初めて、あれ？誰々さん知ってる、誰々さん知ってるみたいな、こう共通の友達がいっぱいいるっていうことに気づき。
ですね。ブルックリン JS とか、マンハッタン JS とか、すごい近い距離なのに、わざわざ別のグループがあるっていうのはよくわかんないんですけど。
あ、ですね。それは、まあ、理由があって、ブルックリン JS が一番最初に始まったんですよ。で、一番最初に始まったっていうか、もともと BKJS っていうですね、ミートアップがあって、で、これ、まあ、ちょっと、最後の回は、なんか、煎茶のウェビナーみたいな、なんか、ちょっと悲しい感じで終わってる、まあ、ミートアップがあって。
煎茶が悲しいってことですか？
いや、煎茶が悲しいのか、ウェビナーっていう言葉が悲しいのか、ちょっとよくわかんないんですけど。
ウェビナー悲しいですね、確かに。うん。
合わさるとすごい悲しいみたいな。で、まあ、なんかそれ NY JavaScript とか、まあ、なんかこう、1ジェネレーション終わった時期で、Z がちょうど引っ越してニューヨークに来た時に、それこそその頃は、バックボーンを作った、ジェレミー・アシュケナッツもいれば、ノードを始めたライアン・ダールもブルックリンにいて、で、今でもJQuery を作ったジョン・レシグは、ブルックリン在住なんで、なんかこんなにこう、JavaScript 界隈の人がいるのに、なんでこう集まるイベントがないんだろうっていうところから、じゃあちょっとやるかみたいになったらしいんですよ。
うん、
私今そのブルックリン JS の主催コーオーガナイザーっていうのをやってるんですけど、もう4年以上同じ会場でやってて、
うん、
バーの2階にある多分収容人数60人ぐらいしかないような部屋なんですけど、そこに毎年、毎月100チケットぐらい、で、全員100人多分全員来ないですけど、
うん、
まあ、キャパオーバーで来て、で、それでもなんか、まあ、ありがたいことに人気で、こう会場広げないのとか言われるんですけど、今ある会場があってこそのコミュニティというか雰囲気があるので、
うん、
広げないのって言われたりとか、もっと自分も関わってみたいって言われた時に、それこそジェットが自分で他で始めたらっていうサジェスチョンを するというのにいたり、なんでブルックン JS が11月に始まって、で2月にマンハッタン JS ができて、でその後8月、年明けて8月とかにクイーンズ JS ができてみたいな感じで、最初1年目でこうなんですか、兄弟が増えたんですよね。兄弟を増やす戦略で、自分が大きくなるんじゃなくって周りを増やす戦略で進んでるんです。なんで、あの、一時期ですね、全、ニューヨークって5区あるんですけど、
ね、
あの、全区 JavaScript 制覇できないかみたいな。あの、ブロンクスとかに住んでる子に、ブロンクス JS やりなよってこうね、言ってみたりしたんですけどね。
ええ、
まだちょっと、始まってないですね。
なるほどね。うん、まあでも僕もそういうコミュニティを大昔東京で渋谷 PM っていうそのパールミートアップグループをやってたんですよ。
はい。
それも多分最初第1回目50人ぐらいから始まって、一番大きい時多分200人ぐらいの規模のミートアップだったと思うんですね。
ああ。
そうなってくるとやっぱり会場を借りたりとか、あの、懇親会というか、なんというかドリンクアップみたいなのをやろうとすると200人入る場所を集めるのがもうそもそも厳しいみたいに。
そうですよね。
なってくるんで。うん。
なんで、それもあって、あの、なんだろう、会場移したくないんですよね。
うん。
もう、すごいいいのが、もう、あの、開催日時も、毎月、第3木曜日って決めてるんで、もう4年もやってると、こう会場に、じゃあ、今年も、今月もお願いしますって言わなくても、あの、もう、あるものだと思ってスケジュールに組まれて、で何も言わなくても1週間前に、じゃあ会場代はこれですって言って請求書がちゃんと来てみたいな。でかつ、あの、バーの2階のイベントスペースでやってるんで、終わった後はそのままイベントスペースに、バーでドリンク買ってから上がってもらってもいいし、
うん、
そのまま下のバーに行って懇親会してもらってもいいしみたいな感じで、ものすごいこうやりやすいんですよね。
いいですね。僕もそのリビルドの5年の話をさっきしましたけど、一番めんどくさいのが毎週毎週ゲストをブッキングしてスケジュールを組んでっていうのがやっぱ一番めんどくさいんで、もしこれが最初から決まってて、この週はこれですみたいなのがもう一年後まで全部決まってたら、多分もっともっと楽にできるなっていうのは思いますね。
うん。
うん。
なんで、そういう携帯でやってるのは、うちとあとクイーンズが、クイーンズ JS が同じ携帯なんですけど、マンハッタンはそういう会場がまだ見つけられないとか、多分、そういう運営じゃなくて、いわゆる、
うん、
あの、毎月別々のスタートアップオフィスに行って、で、あの、カンファレンスルーム借りてやるみたいな感じなんで、あの、会場探し大変そうですね。
うん。そっか、JavaScript というかフロントエンド系の人はニューヨークに多いっていうのは、割と僕の中では発見かもしれないですね。
ニューヨークに多いというか、ああ、そうですね。どうなんですか、結構いろいろいますね。
うん。
あ、それこそでもほら、あの、最近は、リンクトインのオフィスが、あの、マンハッタンにあるんですけど、あの、エンパイアステートビルに入ってるんですけど、あの、そこに、あの、トム・デールって、あの、アンバーの人が、はい、就職してて、で、アンバーの、トム・デールの奥さんが、マンハッタン JS のオーガナイザーしてて、とか。
うん、
なんか、意外にいっぱいいるっていう感じですかね。バックボーンのジャーミー・アシクナッツはニューヨークに帰ってきたのかどうかわかんないですけど、もともとあのニューヨークタイムズで働いてて、
うん、
で、そこから1年なんかサバティカルを取って、バイクで南米一周するって言って、いなくなってしまって。でも最近戻ってきて、あの、なんかどっかスタートアップで働き始めたと思いますけど。
割となんかその第一世代ってさっき言ってた気もしますけど、そういう JavaScript のフレームワークとか作った人ってなんか知んないけどバーン落としたのか何なのか、テックから割と距離を置くっていう人が多いような僕の勝手なイメージがありますけど。
例えばでもジョン・レシグとか J クエリーですごい有名で、それこそ J クエリーが流行ってる時はあの JavaScript エヴァンジェリストとかって言ってモジラで働いてましたけど、今でも普通にあのカーンアカデミーで JavaScript 書いて、なんかこう表舞台からちょっと外れて、普通にこうエンジニアをしてるっていう感じですね。あの、 面白かったのが、ジョン・レシグが、そのマンハッタン JS、多分2年ぐらい前ですかね、に、普通にこう、カーン・アカデミーでリアクトを使ってどうやってるかみたいなプレゼンをしてる回があってですね。で、私はもうその時、ジョン・レシグがどういう人かっていうか、友達だったし知ってたんですけど、全然、知らない別の人が、ジョンの隣に座って、はい、みたいな、毎年、なんかもう、お決まりのこう、自己紹介をした後に、で、あなたは何をやってる人なのって、こう、聞いてて、で、ジョンも普通に、うん、カーンアカデミーでリアクト書いてるよ、みたいな、今日はその話をするんだ、みたいな。で、その後、イベント終わった後に、ね、何してるのって、ジョンに聞いてたこと、エレベーター一緒になって、あれ、なんか言ってた人、J クイリー作った人だよってサクッと言ったら、すごいびっくりしてて。
いいですね。若干ちょっと釣り越してたんじゃないですか、その返事も。
どうなんですかね。でも、ほら、結構、イベントで今の仕事でやってるすごい面白いこと。例えば、カーンアカデミーって、CS コースは JavaScript 的なものをこう、インタラクティブな、なんですか、エディターでやってって、出るみたいなのがあって、
うん、
それのなんかどういうふうに、そのアプリを作ったかっていうような話とかをしに来るときに、それが終わった後、こうみんな並んでこう握手したりとか会ってみたい人がこう列をなすんですけど、そういう列をなしてる人みんななんかこう、いやもう J クイリーに人生を変えられましたみたいな、J クイリー本当にありがとうございますみたいな。なんか、それってなんかこう、もう10年以上経って、嬉しいのか、それともなんか今やってることを見てくれっていうふうに思うのかっていうのは、まあ本人に聞いたことないから分かんないですけど。
そうですね。
なんか旗から見てるとなんか、せっかく今すごいいい話してたのに、ねえ、っていう。
まあその本人的に新しいことやってて、それをプレゼンをしてるわけだから、そっちに話を聞いてほしいっていう気分はあるでしょうね。
うん。
うん。まあでも絵面として単純に面白いと思うんですけどね。J クエリの作者の人がリアクトのプレゼンしてるっていうのは。
そうですね。
見た目で。
うん。うん、なんか、やっぱ自分でこういう風にしてて、こういう作りでとかって言って行動法を説明していくときに、やっぱりなんか、あ、なんかやっぱこの人の API 作るセンスはすごいものがあるんだなって、こう、J クエリがすごい使いやすかった片鱗を今のコードを見てもすごい、こうひしひしと感じるというか
。いいっすね。ジョン・レッシグはもともとパールハッカーだったんですよ。
そうなんですか。
ええ。で、シーパンっていう、パールのライブラリをアップロードするオープンソースのリポジトリみたいなのがあるんですけど、はい、ジョン・レッシグはアカウント持ってて、なんかすごいニッチなライブラリをアップロードしているのを、これ見つけましたね。
へえ。
で、JavaScript というか ECMAScript で UseStrict っていうそのプラグマっていうかなんていうかあると思うんですけど。
はい。
あれ提案したのは多分ジョン・レッシグで、UseStrict はパールから多分来てるんだと思うんですよね。
あ、パールにもあるんですか。
そうです。パールがもともと UseStrict っていうモードがあって、その変数宣言とかに全部my とかつけないとエラーになるっていうモードがあるんですよね。
あ、そうなんですね。いやもうユーズストリクトは素晴らしいと思いますね。あれに救われたことが何度あるかっていう。
うん、うん。そういうところに彼のセンスの一端があるかもしれないです。
うん。
うん。はい。いや、今日は初登場なんで、こう、小ノートを、割と途中でネタなくなると困るからいっぱい入れるっていうパターンが多いんですよね。
なんか何が面白いのか分からなかったので
。そう。これ今見てますけど、多分これは全部いかないと思う。
でしょう。
3分の1ぐらい消化できたらいいかなっていう感じで。
そうですね。なんか、リビルドってこう、JavaScript 率低いじゃないですか。
そうですね。僕が避けてるわけじゃなくて、僕の知り合いの、なんていうかカバーされてる率が少ないっていうだけだと思いますが。
なんで、なんかこう、私は本当に他の言語に全く関わってないので、なんかこう、ネタがこんなんでいいのかなって思いながら小ノート書いてたんですけど。
まあでも JavaScript のプログラミングをしながら、その Google に入ってからは、まあ Web とか プラットフォームとか Chrome とかそういう感じのことをやってるんですよね。
そうだと思いたいです。
まあ、あえてその Chrome とか Web とかっていうざっくりした紹介の仕方をしてしまいましたけど。
ですね、一応所属としては、Web Developer Relations という会社、会社じゃない、部署にいて、で、Chrome Relations でもなければ、面白いっていうか、こう、なんだろう、組織割としては、Chrome の中で Chrome を宣伝するための人ではなくて、Web 全体を、デベロッパーリレーションする部署なんで、そうですね。なんで、こう、さ、ザクッと言えたら楽なんですけど、入社して8ヶ月経って、未だになんか、私たちの対象ユーザーは誰なんだろうって、こう、うん、たまに悩むっていう。
だから、Chrome の、例えば新しいバージョンでこういう機能ができました、使ってねっていうのではなくて、むしろ HTML5 とか、Web 向けの JavaScript のオープンソースのライブラリとか、そっち系ですよね。どっちかって。
そうですね。うん、それこそまさしくHTML5Rocks とかって昔あったサイトを、作ってたような、チームです。
うん、
なんで、まあ、一応こう、Chrome のバージョン何に何が入るみたいな。Chrome が先、一番最初にインプリメンテーション出すことが多かったりとかもあるんで、なんかその、Chrome のリリースサポートみたいな。今回のリリースで、こういう API が入ります。この API の使い方はこうです。みたいな記事を書いたりとかっていうのは全然あるんですけど、
うん、
でも、それが、だけが仕事っていうわけではなくて、それ以外にもなんか、逆にチームとしては、これが Chrome しか使えないような API だったら、なんか積極的にあんまりやりたくないみたいな。なんか全体、結構 Chrome に新しく入るんだけど、それはきっと何ヶ月かしたら Firefox に入ったりとか、Edge に入ったりとかすることもあると思うんで、そのためのサポートっていう、位置づけだと思って、
うん
やってますね。
はい。Chrome の話をじゃあしてしまうと、今週ですかね、新しいカナリで、
はい。
HTTPS じゃないサイトには、Not Secure っていうアイコンというか、それが出るようになった。
はい。
し、これからずっとデフォルトになるよっていうブログポストが出てたんですね。
そうですね。リリースは毎週、毎週じゃないや、6週に一遍出るんで、これが、今回の変更がステーブルに乗るのは、7月ですね。
うんうん。今もあれですよね、これの前も、まあ、似たような話で、シマンテックの、証明書を使ってると、エラーが出るようになったのも最近じゃないですかね、確か。
まあ、最近というか1年ぐらい前に、勧告を出したと思いますね、シマンテックのは、うん。でも、この、Not Secure は、結構、今回、まあ、本気でステーブルに乗るっていうことで、結構取り上げられてましたけど、もう2年ぐらい、こういう風になる段取りだっていうのはずっと言ってはいて、
うん、
なんで、なんか、いよいよ、身近になってきたんで、焦ってみんな、こう取り上げてるのかなっていう中から見てるとそういう感覚なんですけど、
うん、
今でもNot Secureは出るんですよ。HTTPS じゃないサイトで、文字入力のフォームですね。文字入力のこのフォームに入って入力しようとした段階で、Not Secureって、打ち出されるんで、
うん、
なんかこう段階的にずっと出してはいたんですけど、
実際にフォームとかがないサイトで、ACP のサイトに今行くと別に今何も出てこないですけど、この新しいバージョンだとその URL のタブバーというか URL バーのとこに Not Secure っていうのが出てきて、それ以外そこだけですか基本変わるの。
そうですね。びっくりマークアイコン、びっくりマーク、I、丸 I のインフォメーションアイコンのと横に、Not Secure っていう風に全サイト出るっていう状態で、これが最終形ではなくて、まだいつ出るかって決まってないんですけど、一番最終的にChrome セキュリティの人たちが持っていきたいのは、赤いびっくりマークの三角アイコンで赤い文字で Not Secure って出すっていう、最終段階が一応来る予定になってます。
割とそこまで行くと、もう ACP で出す ことが難しいというか、怪しいサイトみたいになってしまうということですよね、見た目が。
そうですね。で、うん、これもなんか社内プロジェクトというか、5年ぐらい前からこういうふうにしたいっていう意思はあって進んでるプロジェクトなんですけど、5年前にいきなり全部 HTTP で S じゃないやつ、ノットセキュアで赤いアイコンでっていうふうにはしなかったのには理由があって、自分が行くサイト全部壊れてたら、じゃあそれでいっかっていう、何ですか、精神的にこう、
うん、
ダメだと言われても、Chrome のあの、ディテールスをクリックしてアクセスするみたいな、みんな。
プロシードウィズアウトウォーニングみたいなやつですね。
そうそうそうです。ならないようにとか、あとはその UI がね、もともとあの Not Secure は赤い、鍵アイコンにびっくりマークがついてるようなアイコンだったりとか、なんかその辺のこう UI 的なリサーチをしっかりして、で、今回あの Not Secure が出るようになった背景としては、あの HTTPS の対応が増えてきてるんで、
うん、
そうすればまあ、Not Secure 出しても、Not Secure であるサイトの方が少数派になっていって、ユーザー心理的に、日本語が出てこない。これ一番すごい今、恐れてたことが起こってるんですけど、今頭の中で英語で考えて日本語が出てこないっていう。
僕もそれたまにありますけど。
ですね。はい、なんで、こう、ユーザー心理を考慮して、今までこう段階的に出していってたものを、まあ状況を踏まえて、今回変えてもいいかなってなったというような流れだと思います。
うん。まあ日本が結構先進国というかの中で遅れていて、まあ一番大きいのは多分 Yahoo Japan とか楽天とかですよね。
うん。
でもそれも最近というか去年の中頃ぐらいには全部 HTTPS になるようになったし。
移行するのすごい大変じゃないですか、大きいサイトだと。
うん。
性的コンテンツがね、全部 HTTPS から出なきゃいけなかったりとかってすると、ものすごく大変だろうなと思いつつ、
うん、
早くみんな HTTPS に行ってくれないかなって。
結構 US でも、一番多いのはニュースサイトとかですよね。CNN とか、ニューヨークタイムズとかは、最近まで HTTPS ではなかったと思うので、一番大きいのはそのトップページとかに広告が入ってるんですけど、そこの広告の SDK とか JavaScript とかが全部 HTTPS に対応してないっていう。
そうですね。
こと？
まあ、広告、そう、サードパーティーコンテンツは全部問題になって、広告はもう真っ先に気になるところだし、あと、
うん、
十何年も運営しているようなメディアサイトだと、過去に書いた記事に、エンベッドした画像とか、どこからね、来てるか分かんないとか、うん、そもそも、どこに何が入ってるか管理できないとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、
ええ、
広告に関しては、広告の、アメリカの広告の団体が、団体として HTTPS にしなきゃいけないっていう、勧告を出してるんで、逆に自分が使ってるアドネットワークの、そういうものが HTTPS 対応してないときは、これ業界の流れに沿ってないんじゃないですかってこうずしっと言っても、
うん、
言った方がいいと思いますね。
ええ、僕の前いた会社のクックパッドとかも長いこと全部コンテンツは HTTP で配信していて、でもログインページとかその有料会員になるためのフォームとかまあ当然のことながら HTTPS でやるので、まあ若干変というかね、HTTPS で認証した後 HTTP に戻ってきてサイトをブラウズするっていう謎の体験にはなってたんですよね。
そうですね。なんか、こう、ウェブ環境が変わってるじゃないですか。昔は、それこそ2007年、8年ぐらいの時にログインだけはとりあえず HTTPS でみたいになってた時って、なんかこう、ウェブで怖いのってパスワードとユーザーネーム盗まれたりとか、うん、そういうことばっかだったんですけど、最近はもうなんかウェブサイトを運営しているっていうだけで誰か攻撃されて、コインハイブのスクリプト入れられて自分のサイトでビットコインマイニングされたら嫌だなとか、
うん、
なんかこう環境が変わったというか。
そうですね。
うん、
そのサーバー自体のものもそうだし、途中の経路でコンテンツがどんだけ改ざんされるかっていうのは わからないね。いろんなモバイルの端末とか、あのカフェとかオープンネットワークみたいなところからアクセスすることもあるし。
そうですね。
うん、
あの、最近聞いた話だと、エクステンションを出してる、会社がですね、うちのエクステンションがなんかバンされた、Chrome のストアからバンされたっていう、なんか話を読んだんですけど、
うん、
なんか蓋を開けてみると、まさしくそれでなんか、ちょっと改ざんされちゃって、コインハイブで、あの、ビットコインマイニングが入ってて、そこがエラーになってダメだったっていう。
うん。
うん、なんかこう、昔って、HTML 書きました、サーバーに送りました、で、済んでたじゃないですか、
ええ。
でもなんか今度はその先、そこからクライアントに届く先までちょっとウェブエンジニアが考えなきゃいけない時代に。
そうですね。うん、で、まあ、個人のサーバーとかも、まあ、ECPS にやっぱりしなきゃいけないっていう、まあ、流れになってると思っていて、まあ、当然ですね、そのChromeが警告を出してくるわけなんで、まあ、しないわけにはいかないっていう流れなんですけど、まあ、昔だとその SSL の証明書買うのにもすごいお金かかるし、
うん、
それをメンテするコストとかも、まあ、バカにならないっていうところがありましたけども、まあ、最近だと個人で運営するんだったら、まあ、レッツエンクリプトとかも使えるし、例えばヘラクとか GitHub ページみたいな、そういうホスティングのサービスを使ってる場合だったら、まあ、SSL、HTTPS 化するのも、ほぼ追加料金なしでできたりとかするので、そこら辺の環境もまあ、整ってきてはいますかね。
そうですね。あの、まさしく、昨日の夜、レッツエンクリプトの証明書更新しました。あの、あれ、ただで登録して、で、登録した E メールアドレスに、そろそろ証明書切れるよってメールが来るんですけど、
うん、
過去、今、2回か3回目ですね。毎回、ああ、これクローンジョブにすればいいんだろうな、と思いながら、1コマンドこうサーバーにログインして打つだけなんで、
ええ、
正確に言うと3コマンドですけど、私の設定の場合は。うん、なんか、なあなあになってまだ設定してないです
僕はさすがにあれ見たときに確か3ヶ月に1回だったと思う。今は6ヶ月になったんですかね。
最初3ヶ月に1回で今は6ヶ月に1回です。
そう、でも3ヶ月に1回は絶対次3ヶ月後に忘れるなと思ったから、もう一番最初からその僕はクロニアしてなくて、シェフのスクリプトにしていて、まあ大体1週間に1回はそのコマンド動かすから、まあ、その時に更新すればいいや、みたいな感じに最初からしましたね。
なるほど。もう私は、あの、典型的な、こう、フロントから入って、ノードでサーバーを書くようになった人物なので。
いやいや。
全然、こう、サーバーサイドのことがわからなくてですね。コピペでエンジン X の設定をして、で、コピペでレッツエンクリプトを出して、全部コピペで教えてくれっていう。
でも、サーバー入って直接手で打った方が楽なんで、その気持ちはものすごくよくわかるというか。でも、そうやって、サーバーで入って手で動かしたとか、手でいじったファイルとかがあると、ああ、なんか引っ越すんだけど、このファイルを一から作るのはどうやったらいいんだろうみたいなことで、毎回毎回悩むんで、
ああ。
めんどくさいと思いながらも最初から自動化するっていう。でも、これは結構、規律が必要ですね。自分の中に強い意志がないと。あの、それはやっていけないっていうふうに思ってますね。
もうなんかそこがあの、一エンジニアと、スタッフ、プリンシパル、アーキテクトの違いだと思います。
いやいやいや。僕もそう言いながら、あれですもん、Mac mini とか、最初の数日は、これまた絶対 SSD とかフォーマットし直すから、自動化しようって言ってやりますけど、まあ最近はそんなのもやってないですからね。まあもう一年ぐらいやってないしいいかみたいな感じで手でいじったりとかしてるんで、
うん、
まあ、バランスですよっていうことで。
レッツインクリプトいいですよ。ただだし、コピペで設定できるし
最初は HTTP でベリファイするというメソッドしかなくて、多分小沢さんが使ってんのもエンジン X のウェブルートディレクトリーになんかファイルを置くとかいうやつですよね。
まさしくそういうやつです。
うん。で、それだけだとちょっとやりにくいというか、例えば、一台、サーバーが一台しかなければいいですけど、 うちサーバー100台あってラウンドロビンしてるんですみたいなとこだと、そのファイル100箇所にコピーするのとか結構めんどくさいかったりするんで、ACP 以外に DNS を使った認証方法、DNS のテキストレコードを多分使うんですかね。
うん、
あと SNI というその、すでに HTTPS 化されているそのホスト上でその証明書を裏にそのホスト名にインストールすることによってベリフィケーションを完了させるっていう、そういうメソッドが用意されていたんですけど、その最後の SNI を使うっていうやつが、多くのホスティングプロバイダー、レンタルサーバーみたいなところでは変な実装がされていて、その同じサーバー上にいる誰もがそのメソッド、そのチャレンジに反応することができちゃうので、たまたま例えばリビルド FM と同じサーバーを借りている別の人が、俺はリビルド FM ドメイン持ってますよっていう、その嘘のレスポンスを返すことができてしまうっていう、そういう脆弱性が見つかったという話がありましたね。
これさい、あ、最近あった話ですよね、これ多分。
うん、これ多分1ヶ月ぐらい前で。だから結構この SNI メソッドが一番そのセキュリティ的なレベルだと、プロトコル的には一番安全だし、その DNS とかを使うと DNS プロバイダーのアカウントが必要だったりとか、いろいろ面倒なんで、これからはこの SNI メソッドを使っていきましょうや、みたいな雰囲気があったところに、これだとレンタルサーバーとか全滅ですっていうことになって、今ちょっとお通夜状態っていう感じがありますね。これは
そうですね、あの、
うん、
こう簡単に設定できるようになってくれたら嬉しいんですけどね
そうそう、レッツエクリプトと結構提携しているそのホスティングプロバイダー、例えばヘロクとかでACPS 化しようとすると、裏でレッツエンクリプトにヘロクが勝手にアカウントを作ると思うので、まあ、そういう風にして使われる方が、まあ、より良いですかね。
そうですね、
うん。
あの、自分がきちんとした仕事ができる自信がないところは、しっかり、あの、ちょっと200円、300円払ってでも、誰かにやってほしいっていう。
うん、
毎月。
ねえ。まあ、この ACPS の話出たときに、あの、デイブ・ワイナーという、スクリプティング .com とかを作った人というか、ポッドキャストを作った人でもあるし、RSS2.0 の作者でもあるし。
あ、そんなすごい人だったんですね、この人。
結構すごい人なんですけど、ただまあ、一般的にはすごくとっつきづらい人というも言われてて、うん、まあすごい頑固なおっさんなんですよね、ええ。
ニューヨークってツイッターに書いてある。知らなかったです。
ハーバードの教授とかもやっていたのか、今もそうなのかちょっとわかんないですが。で、最近この人はその、Google が HTTPS 化を必須にしようとしているっていう、そういう陰謀論みたいなのをずっとツイッターで書いてて。まあ要は昔からウェブサイトを100個も200個も持ってる、僕みたいな人にとっては、こんなのはただの苦痛でしかないし、あの、HTTP でテルネットで簡単に叩けてよかったのに、HTTPS だとできないじゃないか、やめろみたいな、そういうことをずっと言ってますね、最近も。
でもこれ、なんか、あの、ツイッター読んだんですけど、なんか、アベイラビリティっていう、あの、こう、アクセス、データにアクセスできないくなるって、ギャンギャン言ってる感じだったんですけど、なんかアクセスできないっていうよりも、アクセスはできるけど、こう、ブラウザ側が優しく、このコンテンツちょっと改ざんされてるかもしれないよって教えてくれるっていう、なんかちょっと、そういう認識で私はいるんですけど。
あの、ACP でアクセスができなくなるわけじゃないっていうことですよね。
だけだからわけじゃないです。そのままサイトは見れますけど、
うん、
まあ、多分、サイト運営者としてめんどくさくなるのは、きっと多分、なんか、うちのサイト、あなたのサイトハックされたんじゃないですかとか、お客さんからなんか、ね、クロームアップデートしたら、あなたのなんかソフトウェア、そっとセキュアって出るようになったんだけど、ちょっと大丈夫なのとか、
うん、
なんかめんどくさいことになるだろうなとは、まあ思いますけど。
そうですね。
でも、使えなくなるわけではないです。
のデーブ・ワイナーのツイート、まあ、すごいいっぱい、その乱闘をね、ツイッターに書いてるんで、一個だけピックアップして、その後に貼っときますけども、まあ、セキュリティでとか、こう大事なのは、コンフィデンシャリティとインテグリティとアベラビリティだって言ってて、 HTTPS の必須にすることによって、アベイラビリティっていうのはむしろ下がるんだみたいなことを、まあ、彼らは主張しているわけなんですが、まあ今言ったみたいにね、HTTP でサイトを運営というか、配信できなくなるわけではないということかな。
そうですね。じゃあ、一個リンク後で、なんかChrome のそのど真ん中で、この HTTPS 化のチームの、まあ、リーダーみたいなのをやってる人がですね、なんか最近こう陰謀論がすげえいっぱいあるけど、ここでちょっといろいろ言わせてくれって言って、今日朝、5ツイートぐらいスレッドが耐えてたんで、後でリンク貼っときます。
お願いします。まあでもあれですよね。HTTPS、例えばですけど、極端な話、HTTP のサイトでは JavaScript を動かせなくなるみたいなことっていうのは、まあ、5年後、10年後とかにあってもおかしくはないんじゃないですか。
あってもおかしくないと思いますし、現在の状況、そのなんか、昔は HTTP でテレネットでこう全部できてって言っても、なんか、こう、もう一個ベクターがあって、そこがあんまり危なくなかった環境があるじゃないですか。
うん、
もうなんかこう、コインハイブとか見てると、なんかもうそういう生ぬるい時代は終わったんだっていう。
コインハイブが全ての元凶ですかね。
いや、なんか、もともと私も、HTTPS、こう、フロントをやってた側としては、なんで HTTPS にしないと、例えばサービスワーカー使えなかったりとか、でなんかすごい、こう、よくわかってなくって、こう、ただの、こう、グリーンロックで咳割って出るだけだと思ってた時は、結構イライラしてたんですけど、でもなんか、いざ、ね、友達のサイトがコインハイブマイニングしてたとか、こう、身近な話が聞かされると、自己防衛しないとやばいなっていう焦りが出るようになってきました。
そうですね。ただ一つあるのは、SSL の証明書を買ったからといって、そのサイトが信頼できるサイトかどうかっていうのは全く関係がないっていうところがあって。
そうですね。これも、PM、プロダクトマネージャーをしているその Chrome のプロダクトマネージャーで、このまさしく、ノットセキュアをするチームのプロダクトマネージャーしてる子がですね、言ってて、なんか誰かがそのツイッターで、これ、グリーンロックって、こう、精神的に、Chrome が、サイトの、がいいサイトで、かつ、コネクションもセキュアでって、こう、担保してくれるような感覚になるじゃないですか。
うん、
でも実際、担保、そのグリーンロックで担保されてるのって、通信だけであって、もしかしたら、その先の、セキュアな通信の先は、攻撃的なダメなサイトかもしれないっていう。で、じゃあ、このグリーンロックの UI って、なんか変えられないのって質問してる人がいて、で、その PM の人が、Twitter で言ってたのは、そういうの対応というか、どうしようかっていう考えていく、予定はあるけど、今のところは、こう、まあ、まず最初に、こう、みんなが HTTPS に乗ってくれるようにっていう、ところが先っていうふうに言ってましたね。
うん。まあ、あとは HTTPS のレスポンスで HSTS でしたっけ？ヘッダーを返したら、その後は HTTP ではもうつなげなくなるっていうようなこともあるので、
はい、
まあ、サイトのオーナー側がそういう設定をしとけば、一旦来た、HTTPS に来た後に、あんまりセキュアでない環境でブラウズしようとした時にエラーが出るとか、
うん、
まあ、そういうのはできますけどね。ただ、繋いだ先がちゃんとしたサイトかどうかっていうのは全く違う別の次元の話だし、EV サーティフィケートっていう、この会社はバンクオブアメリカの、証明書ですよっていうのをもっと高いレベルで担保してくれる、
はいはい、
その CA、サーティフィケートオーソリティとかもありますよね。
ありますね。
この間最近見たニュースで、EV サーティフィケートで実在の会社と同じ会社を別の州に作って、登録すればできてしまうっていうのを見て、まあそれは言われてみれば当たり前だけどっていうのは思いました。
まあもうなんかすごいディストピアで自分の目で肌で感じないと何も信用できないっていう。
うん、そうそう。
この間のフェイススワップでね、有名人がポルノのビデオに入っちゃうみたいなの時に、
うん、
もうこれ次の大統領選挙演説とかネットで見ても誰も信用できないなみたいな 話になってましたけど。
絶対ありますよね。その、相手の候補者に気に入らないことを言わせて、こんなビデオが出てますとか言っても、大体9割ぐらいの人はもう信じますからね、そっから。
うん、
で、Twitter とか Facebook に出てきて、そのソースとか調べないで信じちゃうんで、そういう時代に なっちゃってるんですよね。
うん。いやすごい、サイファイな世界が、自分の生きてるうちに、そんなことに悩む時代が来るなんて
。うん。ブラックミラーの世界は、すごく極端なんだけど、すごくリアルっていう、その両極端ですよね。
あの、もう、すごい気持ち悪くなって、こう、なんか、ずしっと重いですよね。
うん、そう。だから、笑ってられないっていう。これはこんなのはフィクションだからって言って笑えない世界があるんですよね。
うん。
うん。
いや、もう本当怖いなと思いながら。
あの、さっきのヤフーとかの話で思い出したんですけど、すごくどうでもいい話で、あの、ページが ACP か ACBS かどっちかでロードされるときに、その相対プロトコルで別のホスト名にリンクしたいときってあるじゃないですか。
はい。
今 ACPS だったら ACPS でリンクして、ACP だったら ACP でリンクしてっていう時に、あの、スラッシュスラッシュっていうのを先頭につけると、今のプロトコルを使いますよね。
そうですね。
うん。あのシンタックスはすごいセンス悪いと思ってて、あれのせいで、あの、なんていうんですか、リンク先とかをテンプレート化して吐くと、こう間違って先頭がスラッシュ2個になった時に、1個目のパスがホスト名になっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
あれは結構良くないシンタックスだなって僕はずっと思ってるんですけど、まあ今更変えてもねっていうなんか気もして、どうにかなんないのかなって思ってます、ずっと。
そうですね。なんか、ウェブで決まっている、こう、なんだろう、標準化されちゃったものとかって、今後ずっと広報互換性を
そう
保たなきゃいけないっていうこうね呪いがあるんで
うん、
なんかこう API 気持ち悪いな、これ揃ってない、なんかこう JavaScript というか Web API とかでもなんか同じような挙動なのに、こっちはこういうなんだろう引数の渡し方で、こっちは違う渡し方ですごい気持ち悪いって思うことはいっぱいあるんですけど、
うん、
もうなんかすでに仕様が策定されてしまってブラウザーで使われている以上変えられないっていう。
ネットスケープで作った人を恨んでくださいっていうことですよね。
そうですね。あの、そういう話で言うと、今のあの、直属の上司がですね、あの、モザイク作って、で、そこから IE に行った人なんですけど、
うん。
なんで、なんか古いそういう話がある時には、あの、必ず彼に文句を言うっていう。ワンオンワンでこう、ちょっといじっとくっていう。
なんか有名な良くない API を作ったとかあるんですか？
そもそもあの、一番最初に CSS の、CSS って IE に入ったんですけど、その頃 IE で CSS のインプリメンテーションをしたらしくって。なんで、あの CSS で文句があるときは、あの、あなたのせいだっていう。あなたが IE に入れてこう流行らせちゃったから、もう CSS で困るんだって。ニコニコこう文句を言っとくっていう
。なるほどね。まあ標準化みたいなのはその仕事としても積極的にやるという感じですか？書ノートにもいろいろね書いてありますけど。
そうですね。積極的にやるというか、なんか、あの、標準化に関わってるチームメンバーが多くて、
うん、
で、私はまだあんまりこれがすごい気になってこれを変えたいっていうようなあんまり意見がないので、どっちかっていうとなんか標準化のプロセス自体に興味があるというか、なんかやっぱりエンジニアをしていると標準化されたものってこうなんかお上から渡されるなんか次な来月からはこうやれよってお上から渡されるみたいな感覚しかなくてですね、なんかあんまりこう人が生き生きとか議論を交わして作ってたイメージが全くなくって、でも入社してみたら、それこそ隣に座ってる人が、じゃあ明日は W3C の打ち合わせ行ってきますみたいな、なんかすごい生々しい話を、間近に見るっていう機会をいただいて、
うん、
なんかそっちのなんかこう、どういうふうに標準化されるんだろうなっていうのが、 そっちの方が興味があってっていう感じですね。まあ、WCDC とかまだ行ったことがなくって、JavaScript の、標準化をしてる、JavaScript というか ECMAScript の標準化をしてる、ECMA International Technical Committee 39っていう、略して TC39 っていう会議があるんですけど、そこに去年から、まあ、毎月じゃないや、2ヶ月に一遍、フェイス2フェイスミーティングがあるんですが、そこに行かせてもらって、どうやってしようって決まるんだろうなっていうのを見ながら。
うん。
ですかね。なんで、まあ、将来的に、なんか、こう、なんだろうな、すごい、こう、JavaScript の TC39 に来る人って、すごいなんか、私は GitHub の、エンジニアリングマネージャーをしていて、GitHub のコードベースで、こう、何十人か何百人も JavaScript を書いてて、で、ここがみんな突っかかるから、このシンタックスは使いづらい、こういうふうに変えたいっていうふうに、プレゼント化する人がいるんですけど、うん、なんかあんまり自分的にそういう、こう、気になる場所をまだ見つけられてないので、まあ、そういうのを見つけたら、ちょっと提案してみたいなとは思いますけど。
JavaScript にセミコロンはいるのかいらないのか。ですか。
そうですね。ちょっと3ヶ月ぐらい、1月ですね。3ヶ月も前じゃないですね。に、JavaScript ってオートマティックセミコロンインサージョンっていうのがあってです。ASI っていうのがあってですね。セミコロン使わなくてもコードは書けるんですよ。で、コンパイラーの方で、ここがラインターミネーターだなっていうのを察して、やってくれるっていう仕様があるんですが、まあ、察してる通り悪さをいっぱいするんですね。
うん、
コードを書いてる側で、こうなんか意図せず、悪さをされる場合もあれば、仕様を書いてる段階で、書いてる時に、ああ、でもここ ASI が入るから、なんか、こういう、シンタックスにはできないとか、ASI、ASI っていう話がですね、ガンガンに、出たことがあって、
うん、
で、去年の11月に Airbnb で TC39 の打ち合わせがあったんですけど、その時にセミコロンってどうするかっていう話題になってしまって、で、一応こうなんだろう、注釈的にセミコロンは書いた方がいいっていう風に仕様に入れるべきじゃないか派と。あと、今まで JavaScript っていうのは、Python のペッペイトみたいに、こう、きっちりどうやってコードを書くかっていう、スタイリングの定義はしていない、仕様なので、
うん、
なんかそこに TC39 が手を出すのはどうなんだっていう派と、なんかものすごくこう、フィロソフィカルな会話が繰り広げられてですね。で、まあ、じゃあ、ちょっとなんかこう、スペックに書いてある言葉を変えようっていうので、で、なんかこれもすごい人間臭い話なんですけど、人がどうやって、その議論した結果がどういうふうに受け取られたかって、こう定義されて紙に書いて出てくるまでよくわからないっていう。
うん、
で、今年に入ってですね、そのセミコロンのところを変えるっていうことで、JavaScript のスペックは GitHub で管理されてるんですけど、セミコロンについての記述を足した、PR を出した人がですね、リトルダンっていう、ダンさんが出して、で、ダンさんその後、これで TC39 は、JavaScript にはセミコロンが推奨になるみたいな定義でツイートを打ったんですね。
うん、
で多分彼の、考えとしては、打ち合わせ後、そういう風な雰囲気だったと思って、多分、良かれと思って書いたと思うんですけど、
うん、
蓋を開けてみたら、ね、コミュニティに来てる人の中でもまだまだ分かれていて、で、これもまた言葉が難しいんですけど、ヤフダカッツとか、アンバーやってたり、レールズやってたりする人、TC39 にも来るんですが、彼が TC39 としてはセミコロンを使用するかしないかっていうような、なんかリコメンデーションはしないっていう、なんかこう、なんか、なんでしょうね。もうごったごたになって。そこにブレンダー・ナイクって、JavaScript を作った人が加担してですね。はい、ブレンダー・ナイクはTC39 はセミコロン推奨って明記するべきじゃない派なんですけど。
うん。
まあすごいツイートバトルが行われてで1月に打ち合わせがあったので、またブレンダンどうしてもそのスミコロの話をしたかったらしくて、アジェンダって最初にちゃんと全員何を話したいか、何分ぐらい話したいかって GitHub にこう上げて書いていくんですよ、
うん、
でそこのアジェンダですらブレンダンが入れたアジェンダはセミコロンドットドットっていう、もうなんかオープンディスカッションで時間も指定されてないみたいなのですね。あのようように想像できる通り何もプロダクティブディスカッションはできなかったっていう
タイムボックスしなかったらもう一日中話してそうな感じですもんね。
多分本当に一日中いけると思いますね。まあ、もうなんか本当にこう哲学的な本人のどういうこう JavaScript はどうあるべきかとか、うん、スペックを書いているテクニカルコミッティとしてはどうあるべきかとか、そういうところからあの議論しないといけないんで。
でもこれ、仕様にはないということは、セミコロンがない場合の解釈は実装依存だっていうのが、今のスタンスってことでいいんですか？
実装依存、まあそうですね。で、実装依存になるんですけど、実装の段階でどういうふうに解釈するべきかっていうのは、仕様に書いてあるべきですね。その個々の API で書いてあるべき。
うんうん
っていう感じですね、うんうん、なんであのめんどくさいんですよ、セミコロンあるかないかって決まるだけで仕様の文言を書くのにすげえめんどくさくなるんですよね。
うん、そうか。まあでも今のこの流れというか、世間にセミコロンを使ってない JavaScript のことは山ほどあるんで、セミコロンを使うのが正しくて、セミコロンがなくても動くのはたまたま動いてるだけですって言っちゃうのもそれはそれで厳しいってことですよね。
そうですね。まあ私セミコロン使ってない派なんですけど別になんかセミコロン使ってないのの個人的な見解として人気が出たのは、あのスタンダードっていう、なんだろう、リンターというかがあってですね、スタンダードっていうのはもうすごいきっぱりしてて、あの自分でコンフィギュレーションできないんですよ。なんで、あのフェロスっていう人が作ってるんですけど、彼の思う通り、セミコロンは使わない、ファンクション書いた後はスペース開けて、プレンタシス書いてスペース開けて、で、カーリーブレースみたいな、こう、彼の決めたルールがズバッとあって、で、あの、もう何も、それ変えることはできないんで、
うん、
そのリンターを入れて、コードは全部そのリントで書くと、あの便利なんですよね。あのあんまりこう文法とかに強い思いを持ってない人は、そうやってこういうふうに書いてって言われた方が楽というか、
ええ、
でなんでそれで多分人気が出たと思うんですけど、私もあの前職で、3人ぐらいしか JavaScript のエンジニアがいないようなチームで、リンター何か設定しないとねってこうコードを始めるときに言ったときに、なんか全員別になんかものすごく思いが強いわけでもなかったんで、コンフィギュレーションしなくていいっていう点で、あのスタンダードを採用してっていう感じで、なんかそれあの唯一 TC39 の打ち合わせで私がこう公的に発言した意見で唯一それなんですけど、なんかセミコロンなしが人気だからそういうふうにみんな考えてやってるんだっていう、ASI に頼ってるんだっていう風な議論が進んでて、いやー ASI に頼ってるんだっていうよりも、なんかこうツールとかがそういう風になってるから何も考えずにセミコロンなしで書いてる人は多分いっぱいいると思うよって、ね、これからセミコロン書けって言われればはいって言ってそのままおとなしく変える人もたくさんいると思うよって
、うん、
いうのがあの私の唯一の JavaScript への貢献です
今のところまあだからそのスタンダードっていうツールがセミコロンを吐くようにもし変わったら、多くの人はそれをそのまま使うだろうってことですよね。
そうですね。あ、ちなみにあのセミスタンダードっていうそのセミコロン使うやつもあるんですけど。
いいね、名前が。名前のセンスがいいです、それは。
そうですね。
僕はあの手で書く派なんで JavaScript は。というか、書く派というか、あの仕事では書かないくて自分の趣味のタイトルとかでしか 使ってないので、その立場で言うとセミコロンはなんとなく書くけど、ファンクションの中に1行しかなかったら書かないとか、なんかそういうすごい適当なルール。逆に言うとそのルールをいちいち考えたりするのがめんどくさいので、決めなくていいんだったらそっちの方がいいなってはいつも思ってますね。
考えなくていいんで、始めるときはもう最初にリポ作って NPM インストールスタンダード、あ、ダシダシセーブデブみたいな感じであのもう誰かに、誰かがこれよしこれなダメって言ってくれればそれでいいっていう、
うん、いやでもそれはあの Go とか僕も結構使ってますけど、 Go はもう最初からね、言語の中に GoFMT っていうツールがあって、もちろんそれ使わなくてもコード書けますけど、ほとんどの人が書くので、ここのスペースの数は何個であるべきだみたいな、その話は全く出てこない。だからそういう意味ではすごいプロダクティブですよね。
そうですね。私 Python を6ヶ月間書いてたことがあるんですけど、その時も本当何も考えなくても PEP8 に書いてあるかどうかでそれだけでいいって、すごい快適と思ってました
ね。でも Go で GoFMT があるから何も問題が起きないかと思いきや、そう、実はそうでもなくて、なんかファンクションの名前はキャメルケースでやるべきかラムダケースでやるべきかみたいなのは結構あって、あ、スネークケースか。
うん。
うん、まあそこは、あの、個人の、あれに委ねないというところも、まあなくはないんですけどね。
なんか JavaScript 勢はキャメルケースが多い。ほぼスネークケースしないと思うんですけど、
うん、
あの英語を第二言語として身につけた身としてはスネークケースで書いてくれた方がコードすごい読みやすいのになと思って。
そうですよね、うん、キャメルケースのいいところは一文字省略できるぐらいのもんかな、わかんないけど、
うん、で JavaScript ってどうせミニファイヤーで、あのね、汚くミニファイされてしまうのでだったらソースコードは読みやすいようにしてほしいなと思いつつ
ね。あのケバブケースってあの知ってます？
知らないです。何ですか
知らないですかあのリスプとかから来てるんですけど、あのリスプとかパール6とかって変数名とかメソッド名にダッシュ使えるんですよ、マイナス。
へえ。
でそうするとあの真ん中にマイナスで棒が通ってるみたいに見えるんで、
あ、
ケバブケースっていう風に言われてて、
それはすごいですね。
うん。ケバブケース気持ち悪いですけど慣れると結構いいですよ、意外と。
それはコンパイラー的になんかマイナスのダッシュ使ってこう引き算的にならないの、すごいめんどくさそうですね、書くの
確かにね。まあ逆にそうですね、マイナスを使いたかったら必ずスペース開けなきゃいけないとかありますけど。
ああ、なるほど。
うん、あのバーニッシュの設定言語であるところの VCL っていう、まあプログラミング言語と呼んでいいのか分かんないですけど、それもマイナス使えるんですよ、ダッシュ。それはでも結構相性が良くて、あの HTTP のヘッダー名とかだいたいダッシュ使いますよね、そのつなぎセパレーターに。
はいはい、そうですね。
だからそれをそのまま使えるから、まあ、あえてわざわざマイナスアンダースコアに変換したりとかそういうことはしなくていいので、まあ割と読みやすいっていうのはありますね。若干気持ち悪かったけど最初は。うん。そんな、でもセミコロンの話は、絶対さ、その、同意することはありえないと思うんですけど、誰かが絶対妥協しなきゃいけない話ですよね。
そうですね。なんで私の読みとしては、多分妥協せずにもう、このまま、今までのままなんじゃないかなと思うんです
まあ、あの、何もしないっていうのがすごい、一番魅力的な回な気もするし、あるいはなんか妥協した結果こういう注釈をこのドキュメントの方に付け加えますっていう、すごくあの妥協をするっていうのはあるのかもしれないですね、うん、
そうですね。あとまあ JavaScript ってコミュニティ的にほら周りにツールを作っていく雰囲気が強いコミュニティなので、
うん、
なんかこう意見、こうね、なんか意見が交わないところは、じゃあもうツール作って自分はそのツールをビルドプロセスに入れて自分の書きたいように書くっていう流れになるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。まあ標準化とかはうちでもファストリーからも 参加している人たちが結構いますね。
アンドリュー・ベッツとか。
うん、アンドリューも、アンドリューはタグでしたっけ？
タグですね。
うん、W3C のテクニカルのやつに参加していて、あとは、フロントエンドの方じゃないですけど、IETF とかで、
はいはい、
その HTTP2 とかクイックとか、そういうののスペックに参加したりはしてますね。うん、
いや、本当なんか、ウェブを作るのに、ウェブが存在するのに、標準化されたもの、かつその標準化団体ものすごいいっぱいあって、
うん、
こう、よくわからなくなりますよね。なんか W3C だけかと思いきや、HTML は WattWG で、
うん、
WebRTC になると IETF の方になって、で、プロトコル系もそっちになってとか、JavaScript は TC39 でとか。
ね。
なんか一回 Chrome のエンジニアで、標準化チームをテックリードしてる人に、インタビューしたことがあって、で、ブラウザーにはどんな標準、ブラウザーを作るにあたって、どういうスタンダードを考えなきゃいけないんですかっていう質問したら、全部っていう答えになってない答えが返ってきたことがありましたね。
うん。まあ、うちもその、なんだろうな、マーク・ノッティンガムとかも参加してるし、アンドリュー・ベッツもそうだし、あと日本からは、奥和穂さんも、うちの日本チームにジョインして、で、IETF に参加したりとかしていて、まあもちろん良くしていきたいっていうのもあるし、すごいストラテジックな話だと、まあブラウザーベンダーとか、競合とかがそういう参加してるところに自分たちも入っていって、自分たちのやりたい方向に少しでも行くように影響を強めていけなきゃいけないっていう、
うん、
そういう戦略もまあ多少はありますよね。
いや、本当何も言わないでいると、誰も自分のことは考えてくれないというか なんかこう標準化団体だからもうみんないろんなことを考慮して標準化してくれてるんですけど、でもそれで言っても人間なので、人間だし、あとまあ資本主義があって
、うん、
ね、行きたい方向に行かなきゃいけないこともあると思うんで、気になってる場合は頑張ってこう関わっていかないとすごいダメな方向に行っちゃう可能性が高いみたいな。
そうですね。
絵文字がユニコードに入るときに、漫画の涙マークと汗マークがごったになって、
うん、
なってしまう。これは日本人としてありえないって言って、ユニコードのテクニカルドキュメンテーションで漫画の感情表現についてまとめられた文章があるんですけど。でいかにこの、涙の角度っていうのはすごい大事なんだっていう。
お
う、すごい面白い記事が、記事っていうかテクニカルメモがあって。
うん。
それもなんかこうユニコードに絵文字が入るって言って、聞いた人が、これ、日本の人なしで、こう話進んで、これはやばいでしょっていうので書いてあったりとか。
うん。
それこそCSS、じゃあ HTML、CSS で、日本語表記ができるように、日本語におけるテキストレイアウトの、要件みたいなテクニカルメモもあってですね、それも日本の出版業界の人がザクッとまとめて、縦書き要件はこういうのが必要で、こういうパディングが必要だったりとか、Ruby タグっていうのはこういうもので、Ruby はこういう子に打たなきゃいけないとか、なんかそれをまとめて提出して、逆に CSS ワーキンググループで作ってた人たちもありがとうって言って、それを考慮しながら、仕様を策定していくっていうので、いや、誰かがやってくれるだろうと思っているだけではきっとやってくれないっていう。
そうですよね。絵文字って昔僕、ユニコードになる前からやってたんですけど、日本の携帯キャリア向けのアプリとかで HTML に埋め込んだりとかして、
はい。CHTML ですか？
CHTML とか WAP とかね。
あ、WAP。AU の時は。
AU の
EGM の時は WAP で。
あれも昔のやつっていうのは SGIS の拡張領域というかプライベート領域っていうのをね、使っていて。
はいはい。
で、でも AU とか、ソフトバンクっていうか昔は、何でしたっけ ?JFON だってでしたっけか。
はい。
は違うところを使っていて。で、だから大昔っていうのは E メールに絵文字を使うと届かないみたいなのがあったんですけど。 で、キャリアもすごい、それでは不便だねっていうことで、E メールゲートウェイでそれを変換するとかいう荒技をやり始めて、で、その頃から、僕がいた会社だと、お客さん向けに、ウェブサイトとか、着メロサイトとかを作るんですよ。
うん、
で、超初期は、すごい懐かしい話なんですけど、コントローラーというか、ディレクトリーとかが分かれていて、そのスラッシュ i っていうページとスラッシュ j っていうページとスラッシュ easy っていうページがあって、はい、
ありましたね。
そこに絵文字と全部違うコードで書いてるんですね。みんなそのコンテンツ書く人がやってるんですよ。で、これは明らかに不便でしょって言って、なんか独自のやつを確か作って、ドコモの i モードですね、だからドコモの絵文字が一番数が少なかったんですよ、は
い、少ないですね。
そう。だから、一応、それで書けば、他のキャリアに変換できるっていう、そういうのがあって。だから、au とかって数が多いから、au にしかない絵文字を使うと、i モード用に変換できません、みたいなのがあったんですよね。
まさしく、その時代は開発じゃなかったんですけど、お客さん側にこう、提案を出しに行ったりとか、プロマネー的なことを、今考えるとプロダクトマネージャー的な仕事をしてたんですけど、プロダクトマネージャーっていう言葉がまだ業界にない時代で、まさしく提案して携帯サイトってなると、携帯サイトの実装方法はどうするかと、何キャリア対応か、で、あと、また機種はどの機種でテストするか。かつ、絵文字は、絵文字はこれだけしか対応しませんみたいな。他、EasyWeb まで対応したかったらこれだけ見積もり増えますみたいな。
ありましたね。
なんかすごい思い出します。辛かった時代を。
そう、HTML、だから i モードの HTML をパーズして、au と、ボーダーフォンの絵文字に変換するみたいな、そういうソフトウェアを書いてましたもん、昔。
ああ。
ね、
素晴らしいですね。
そういう先人の、こう、血と涙があって、で、あれですね、ドコモと、あ、ドコモじゃないや、アップルとグーグルが、iPhone とか Android とか Gmail とかで絵文字使いたいんだけどって言って、なんで日本のキャリアこんな変な仕様を使ってんのっていうことで、多分ユニコードに載せちゃおうよっていう、そういう流れになったんですよね。
多分 Gmail を、au と提携して、日本に広めたかった時代で、
うん、
うん、で、まあこれなんか絵文字について一回講演したことがあって、なんかそれでいろいろ調べたんですけど、まああんまりなんか絵文字の歴史的なものをこうドンピシャで研究してる人とかあんまりないんで、それこそなんかリソースがなんか昔週刊誌とか IT マガジンに書かれた記事をキャッシュから拾って読んで、インターネットアーカイブでこう一生懸命なるほど、なるほどと思いながら。なんで、本当かどうかわかんないですけど。まあ、Google が絵文字、昔って対応表で日本って、やったじゃないですか。コードポイントじゃなくって、機種、キャリアごとの絵文字をどういう風に対応させるかっていうテーブルで、だったんで、あれ、ちょっとダメな仕様ですよね。
うん、
あれ、キャリアが増えることも、考えてないし、
考えてない、
この先もしキャリアが増えたらどれだけコンピューテーションリソースが増えるかっていうのも全く考えてない。
そうそう、うん、しかもあれ SGIS がベースだったから UTF-8 にするときちょっと工夫がいったような気がします
ね。ああ、そうなんですね。
記憶では、ええ、
いや、もうそんな絵文字はですね、絵文字を入れようっていう、メーリングリストにその意見が投げられた後からの2、3ヶ月続くユニコードのスレッドがもうすごい面白くて。あれは本当日曜日の夜ずっと読んでしまう。
やばいですね、それは。
もう例えばうんちの絵文字の名前は、あれはもうそもそもなんか品位的にこれは入れなきゃダメなのか議論が出たりとか、
うん、
で、名前、ネーミング、ユニコードって全部こう、絵文字に名前がついてるんで、その名前はどうするかとか、いっぱい大人がうんちの絵文字について、メーリングリストで意見を交わすっていう。
そうそう。
あとは、多分、ソフトバンクか au か忘れましたけど、国旗の絵文字って、多分最初10カ国ぐらいしか入ってなくって、で、そこから、なんで、 これしか入ってないんだっていう、
うんうん、
でこれあのほっといても考えてくれないいい例なんですけど、あの最初に出た例としては、国旗が10件しかないのはちょっと問題だから、せめてユニコードとか、あのユニコードってあの ISO と提携しているので、 ISO に来てる、国の絵文字は全部対応しようぜみたいな、
うんうん、
こうなんか全世界的な目じゃなくって自分たちからまずみたいな
ね。でもそういうことを言うと、あの台湾は中国の一部であって国ではないみたいなことを言い出す人が出てきて、さらに揉めるんですよね。
そうですね。なんで落とし、うん、最終的に落ちたのは、あの ISO で決まってる国かつ、その国コードを、2文字で国を表せるんですけど、それがある国は、2文字で表すと。で、インプリメンテーションでその2文字が合わさってきたときは、あの旗の絵文字にしてもいいっていう落としどころで、なんであの旗の絵文字、多分サブライムとかコードエディターに入れると、日本の旗の絵文字入れると JS、JP って出ると思うんですけど、あれはだから、プラットフォーム側で旗にしてもいいし、点々で囲われた文字として表すてもいいし、みたいな。
なんかすごい最近のユニコードのバージョンで、そこの変更が入った結果、どっかの国の旗の文字が化けるっていう問題があった気がするんですけど、ちょっと思い出せないな。
ああ、知らないですね。
なんだったかな。例えば、確かスウェーデンだったと思うんですけど、スウェーデンの国コードって .se ですよね。
はい。
で、だから、スウェーデンの国旗を表そうと思うと、その se っていう、s と e に当たる文字を合字みたいにして多分出すと思うんですけど、
はい。
それがそのユニコード8だったか9だったかで追加される新しいそのなんかものとバッティングする可能性があって、みたいな。
ああ。
すごい、曖昧な記憶であれなんですか、後で調べて見つかったら貼っておきます。
いやもうあのどうなんですかね、絵文字ってこうユニコード大々的に増やしていってるじゃないですか、毎年、この次のユニコードに入れる絵文字のプロポーサルの期限はいつですみたいな感じで、
うん、
でプロポーサルの出し方も、ファンタジーキャラクターの絵文字が欲しい、このキャラクターの Google 検索の伸び率はこんな感じで、これだけ人が検索しているから、これは絵文字であるべきだみたいなプロポーサルが出るんですけど。
うん。
なんかそういうのはちょっと、今までこう、すでに存在している文字をコードポイント化して使えるようにしようって言ってたユニコードとは真逆のやり方じゃないかなって個人的には思うんですけどね。
うん。なんか、まあ、ゾンビとかユニコーンとかが出てきたあたりからですよね。
うん。
うん、
まあ、そんなことを言っても、まあ、あの、金髪とかのキャラクターしか作ってなかった日本がいけないわけで。
うん、そうそうそう。まあ、国旗の話もそうですけど、文化的にセンシティブなところがいっぱいあって、まあ、カップル絵文字は男女しかなかったのが、そうではないパターンのもできたし、家族の絵文字っていうのもものすごいパターンも増えたし、肌の色もいろいろ増えたしっていう。
いや。
すごいパンダラの箱を開けてしまった感はものすごいですけどね。
あの、モマに、一番最初のiモードの絵文字がモマに収蔵されたっていうのが多分、去年あたりあったんですけど、その時にあの、iモード舞台で絵文字を作った栗田さんがツイートをしていて、思い出をこう語っていてですね、その中にこう、iモードではやっぱり NTT っていう会社だったので、あのじゃんけんのパーは5本指全部見えてなきゃいけないとか、
うん、
あとはあのこううんちの絵文字とかもこうね、旧すごい大企業のドコモ的にはなしとかで、なんかものすごいあの栗田さん的にも作った人的にもこう宗教的な神社とかの絵文字入れちゃうと今後大変になるだろうなっていうのを見越して入ってないとか、すごいいろいろこう考えが詰まった、あの一番最初のセットだっていうのがすごい読み取れるんですけど、
うん、
まあなんかその後他のキャリアの人がどんどん追加してって、なんかすごい勇気あるな、すごいなって思って見てましたみたいなツイートを読んだ気がしますね。
ああ、まあね、でももうユーザーが使い始めちゃったらそれで対応するしかないですからね。うん、
私が一番欲しいのは、あの、絵文字をユーザー側から、あの、作れるシステム。 うん。こう、なんか誰か企画化してくれないかなと思うんですけどね。なんかスラックとかで勝手に絵文字もみんな作るじゃないですか。
はい。
ちっちゃい絵文字をどんどん作って。なんか、そういうのが、プラットフォームとかウェブサイトとかをまたいで使えるような仕様ができて、どうやって実装するかわかりませんけど、あれば、なんか絵文字を実際にユニコードに入れるみたいな会話も、この地域でこういう絵文字はすごい人気で、誰か有志が作って使い出してすごく使われてます。これはぜひユニコードに入れるべきじゃないですかみたいな。そういう流れがいいんじゃないかなって思うんですけどね。
フォントオーサムみたいなものですかね。そうですね。例えばフォントオーサムってまあ、うん、もうユニコードではないですけど、あのファイルをインクルードしてきて、こうやれば、ベクターでレンダリングされるという意味では、まあ、フォントの拡張みたいな感じですよね。うん、
そうですね。
うん、
なんで、それが、こう、フォントオーサムってやっぱり、サイト作る側がフォントオーサム入れてないと使えないじゃないですか。
うん。
なんで、それをユーザー側からこう、設定できないかなって思うんですけどね。うん、例えば、今私が、リビルノの絵文字使ってツイートしたいと思った時に、なんか何かしらそういうことができるようなプロトコルってないんですかね。
ああ、だからツイッターがサポートしなきゃダメだし、Facebook に書こうと思ったら Facebook がサポートしなきゃダメだし、みたいのを、
そうですね。
横断的に何かできないかなってことですか？
うん、そうですね。今はだって自分でこう一生懸命絵文字スラック用に作っても、スラックのサーバーにアップされて、それだけじゃないですか。
うん。
じゃあ、そうじゃなくって、こう、ウェブサイトを作る感じで、自分の絵文字をどっかに作って、取れるように上げておくと、どのサイトからも取ってこれるみたいな。
うん。じゃあ、それ、プロポーザルをお願いします。
そもそもどの標準化団体に行けばいいのかすらわかんないですね、そのプロポーザル。それでも
ユニコードだとすごい辛そう、そのなんか標準化の舞台っていうのが。
ああ、最近ですね、ユニコード戦記っていう本を読んでるんですけど、
うん、
いやーもう辛さがひしひしと伝わってきますね。
その本は僕読んだことないんですけど、多分同じ作者の人が IT メディアか何かに連載を書いていて、それはずっと読んでました。
うん、小林達夫さんっていう、うん、
そうですね、
ATOC とかをやってらした方、ジャストシステムで、
ええ、
いやー面白い本ですね。すごい勉強になります。なんかもう泣けてきます。
そうですよね。いや僕もだってもう実際にユーザーとして Android をもう6年7年ぐらい使ってきてて、日本語のウェブサイトで正しい日本語フォントが出ないっていう問題に6年ぐらい慣れまされてきましたからね、うん。悩まされたというか、もうそれがそういうもんだと思ってずっと諦めてて、やっと今のバージョン、オレオとか、その一個前のヌーガートで、ほとんどのアプリで正しいフォントが出るようになりましたね。英語の OS を使ってても、日本語が出るときは日本語の正しいフォントが出るようになっているはず、やっと。
うん。
でもそれもこれもだから元をたどれば、ユニコードで同じフォント、同じコードポイントを使ってるのが悪いっていう。ことになりますからね。
そうですね、
うん、
いやなんかアップルのあの Mac とかって2回体験してるんですけど、こっちで買って、最初から英語になってる OS で起動すると、日本語のフォントがすごい残念なフォントに、うん、デフォルトフォントが残念なフォントになっていて、それを直すには一度日本語に OS を変えて、で、そこからもう一回、私英語で OS 使ってるんで、英語の OS にそこから戻すと、綺麗なフォントに戻るっていう。
うん。
うん。
いや、だから、そうやってユニコードとかで、毎年毎年何百文字も無駄な新しい文字を追加するぐらいだったら、この中国、韓国、日本で、全然見た目が違うけど、なんとなく同じような意味の漢字を一つに無理やりまとめる必要はなかったんじゃないかっていう、ずっと思いますね。
あれも最初頑張ってまとめたけど、後からわんさかわんさか出てきて、エクステンション A、B、C、D いいみたいな感じでこう余ってるユニコード領域がどんどんエクステンションで埋まっていくっていう、
う
ん、なんか大変ですよね。そのユニコード戦記を読んで知ったんですけど、例えば戸籍で、名字で本当はそういう漢字は存在していないんだけど、戸籍にこう手書きをしてた時に書く時に誤字で何かこう間違って漢字を使った漢字で、戸籍に登録されてたと、うん、でもそれっても戸籍に登録されてるんで、それが自分の名前の漢字っていう風になるわけですよ。でそこからそうすると、じゃあ市役所の人は、外事対応でその特別にそのフォントをデジタルでも表現できるように外事を使って、フォント作ってみたいな、
うん、
並ただならぬ努力があるで、あのユニコード戦記の中でも書いてあったんですけど、なんかこう単純にこう技術的にそれダメだよねっていうところと、あと感情文化的に今までずっと使ってた文字がコンピューターを使うと使えなくなってしまうっていう、
うん、
感情的なものがこう相まってすごく難しそうですよね、そういう標準化って。
そうですよね、まあ、まさにカルチュラルアプロプリエーションというか、
うん、
なんかコンピューターでこうやって実装した方が楽だからみたいな理由で文化的伝統的に使われてたものを亡き者にされてしまうみたいなね。
そうですね。明日から私の小坂って書く小さいっていう漢字は使えませんとかって言われたら、うん、ちょっとやりきれないものがありますからね。
そうそう、
うん、あの次の Mac の OS からはその漢字はちょっと人気がないんで、あのやめますとかって言われても困っちゃいますよね。
そうそう、まあ外事を使ってない人はまあそのユニコードになる前からね、その本当は違うんだけどっていうので違う漢字を使わされてたって意味では、
うん、
新しい問題ではないのかもしれませんが、なんか TR37 っていうユニコードの新しいスタンダードがつい2週間ぐらい前に提案されていて、どういうステージなのかちょっとよくわかりませんけども、ユニコードイディオグラフィックバリエーションデータベースっていうので、まあまさにこの日本語の、文字にいろんなバリアントがある場合にどういうふうに表現するかとか、そういうデータベースを別に定義しましょうみたいな、多分そういう話なんだろうなと思うんですよね、
うん、
この下までスクロールしていくと、芦田さんは芦屋のお嬢様だっていう文が書いてあって、この芦田さんの足という字と芦屋の足という字は似てますけども、ちょっと違うんですね、というのとか。
ああ、そうですね。これもなんかあの、その、何でしたっけ？バリエーション、イディオグラフィックバリエーションの話とかも書いてありましたね、本に。なんか、最初に提案してから10年ぐらい、ずっと、あの、何でしょう、最終的な標準化までは至らず、いろいろこう、戦略的なとか、思いの問題でっていう、
はいはい。
ふうに書いてありました。ちょっとあんまり詳しく、わかんないですけど。そんなこと言ったら、あの、新言語のあの、コードポイントを。
そうですね。
あの、予約っていうふうに、あの、多分国語審議会とかからユニコードに投げられてましたけど。
うん。
ねえ。あれも、きっとユニコードにしたときにすでに、明治昭和、明治昭和、あ、明治大正昭和平成っていうのは、あの、あれですね、2文字だけど1文字の表せるっていうのが、はい、きっと日本のオフィスビジネス機器にはもう使われちゃってて、これがないとダメだって言って入ったんでしょうけど、うん、
これはでもそのじゃあ新しいコードポイントを予約しといてくださいって言ってますけど、これが次のバージョンにユニコードに乗るのかどうかは多分怪しいし、仮に乗ったとしてもこういうそのシステム、一文字で言語を表すようなシステムではユニコードそもそも使ってないと思うので、あまり意味があるのかどうかちょっとよくわかりませんけどね。
あとは、あの、絵文字も、あの、ゼロウィスジョイナーっていうコードポイントがあって、
はい、
要するに、あの、家族の絵文字で、お母さん、お母さん、子供二人とか、お母さん、お父さん、子供二人とかっていうのを表すのに、 女性の絵文字、ゼロウィス・ジョイナーっていう、こう、ノリがあって、かつ男の絵文字、ノリ、子供、女の子の絵文字、女の子の絵文字とかで、一個の文字を表すっていう仕組みはすでにユニコードにあるので、
うんうん、
ぜひ、絵文字で培われた技術を使って、そういう風に表していくっていう未来の方がありなんじゃないかと思うんですけどね。
確かにね。まあ、その新しい言語が漢字2文字だったとして、その漢字2文字をくっつけるようにすれば、別にそれで1文字表現できますからね。
そうですね。
うん、
きっと多分漢字2文字ですよね。いきなりそこからアルファベットとかには多分ならないと思う。
いや、多分、そうですね。漢字1文字とか3文字とかは昔あったと思いますけど、システム的にめんどくさくなるから避けるでしょうね、きっと。だし、あと昭和とか平成とか大正に入ってる文字、例えば大正の小の字から始まるようにするとシステム的に区別できなくなったりするんで、その辺も多分避けると思うしっていう。
その辺はすごい気になるんですけど、そのこうコンピューターサイエンス的な方のインプットっていうのは言語を決める話に関わる入るんですかね、そういうのって。
だから現場の人たちが何ですかね、経済産業省とか総務省とか分かんないですけど、そういうところにすごく強く要望したら反映されるのかもしれませんけど。
なるほど。
誰がそもそも決めるんですかね、これって。そういう審議会みたいなのが多分できるのかな。
でしょうね、きっと。
でもこれ、本当は今年中に出すとか言ってたはずですけど、確か来年の5月1日から新しい言語になるんですけど、あまり前に発表すると盛り上がらないから直前にやった方がいいとか言ってるらしいですね。
それはIT 技術者としては断固として反対するべきではないでしょうか。
そうそうそう、 ね。まあでもなんか名前が変わるっていう日付で、この日付で名前が変わるっていうことだけ分かってれば、その新元号はなんかプレースホルダー置いときゃいいっていうのもまあ正しくもあるので、まあ、なんか
オフィス系のソフトとか作ってる会社とか、先に分かってればもうね、全部テストして、
そうね、
全部スクショしてレイアウトが崩れないかとか、せめてなんか何文字になるかとか教えてほしいですね。
ね、2文字っていうのはとりあえず確定しとった方がいいと思いますけどね、
うん、
これから3文字ですとか言われたらえってなると思うんで、多分、
3文字になったり1文字になったりして、CSS のレイアウト崩れたりしたらやってらないですよ。
そうそう。ね、漢字は基本、なんて言うんですか、幅一緒だから、レイアウトは固定できますけどね。うん、いや、これでも逆に新元号の、なんか、プレイスホルダーのままシップしちゃいましたみたいなのがあるかもしれないですね。
ああ。大変そう。
ええー。まあ、名前の外字といえばあれですよね、スマップの草薙剛の凪、
うん、必ず週刊誌で凪の綴りが書かれるっていうあれですね、
うん、あれもなくならないですけどね。穴文字ってユニコードに入ってない、
どうなんだろう、
入ってるけど本人の字とは違うからわざわざ書いてるんですよね、多分。
ああ、なるほど。
うん、
うん、なんで、まあ、そうですよね。印刷業界とかからしたら、読んでた本にも書いてあったんですけど、例えば、歴史の教科書で、歴史で同じものを指してても、その年代によってちょっとずつ綴りが違ったりするとき。で、それを、例えば論文とか書こうと思ったときに、やっぱり違う綴りで表現したいじゃないですか。
うん、
そういうことを考えなきゃいけないって書いてあって、勉強になりますと
思い、うん、ユニコード戦記ね、
すごい。ユニコードだけでものすごく語れましたね。
語れました。
私本当ネタがなくなるんじゃないかってすごい心配だったんですけど。
わかります。それはすごくこう不安なんで詰め込んじゃいますけど、だいたい話し始めるとね割と広がるんで大丈夫ですけどね。まあ、フロントエンドのやつで、昨日日本でインサイドフロントエンドっていうイベントをやってまして、ファストリーからアンドリュー・ベッツも行って話をしてたみたいですね。
日本に着いた途端なんか、What's up? ってカタカナでツイートしてて。
日本語勉強してるらしいんで。
なんかね、一回東京で一緒に会った時に、やっぱりこう、白人男性だと、みんなこう、日本語勉強してて日本語でコミュニケーションしたいんだけど、逆に日本の人がこう、頑張って英語でコミュニケーションしてくれて、
うん、
なかなか練習できないって言ってましたね。
なるほどね。まあ、しかもアンドリューはこう、あまり陽気に話すタイプじゃない気がする、ね、僕のイメージとして。
静かに淡々と。
静かなに。ええ。
なんか、こうね、ジョークとかすごいこうズサッと刺さるジョークを静かに言ってくるタイプですよね。
このインサイドフロントエンドっていうのは多分2回目か3回目ぐらいのイベントだと思いますけど、
うん、
うん、
いや行きたかったんですけど、ちょっと出張にすればよかったなって昨日思いながら
僕はこのイベントは結構その CDN の話とか割と多くてですね。US だとベロシティというイベントがあって、その、
はい、オライリーがやってるやつ。
そうですね。オライリーの主催してるイベントがあるんですね。で、ファストリーもそこのから、そのイベントで最初、なんていうんですか、ローンチした会社なんですが、その、客層的にパフォーマンスとかをやってる人たちで、フロントエンドに特に関わらないですね。そのバックエンドとか、の人ももちろん来てるしっていうので、ネットワーク系のエンジニアとか、
うん。
で、日本だとそういう場所が僕のイメージであんまなくて、割とそういうフロントエンド系の人たちが追加して考えるべき内容になんか、として扱われてる気がしていて、
うん、
まあそれはそれで全然いいんですけど、なんか違ってて面白いなって思うんですよね。
そうですね。なんかツイートの私、そのセッションは見なかったんでわかんないですけど、なんかこう、フロントエンドと一括りに言えない時代になってると、
うんうん。
こう、マークアップから来た人と、バックエンドから来た人で、全くこう、全然違う仕事が違うというか、まあ、フロントエンドって言った時の範囲がすごく広いっていうことですよね。
そうですね。フロントエンドの範囲が広いんだけど、なんとなくその名前のせいで JavaScript とか CSS とかから来た人がマジョリティになりがち。コミュニティのその成分として。
そうですね。
っていうのがある気がしますね。
こう、アメリカだとフロントエンドオプスとか、こう、フロントエンドに力を入れてる人たちは、そのこの中でもこう、ファストリー使ったりとか、みたいな、こう、デリバリーの方にフォーカスする、フロントエンドオプスっていう仕事の人たちに分かれたりとかすることはありますけどね。
うんうん。
あとはまあ、パフォーマンスエンジニアみたいな。
そうそうそう。まあ、インサイドフロントエンドっていうのはバックエンドじゃないんですかっていう、思ったりとかしますけどね。
表を開けたらそれは裏だろうっていう
。まあ、そういうツッコミは、無粋だと思うんで、しないですけど、うん。
そうですね。
ええ、
なんかスライドで、こう、今までのフロントエンドフレームワーク変遷みたいなスライドが、ツイートで見たんですけど、
はい、
それなんかこう全くアメリカで見たものと違うのですごい新鮮でしたね。
うん。
まあ、jQuery が2003年からとかで出てるのはこっちも一緒なんですけど、その先が、まあ、そこからバックボーンも一緒なんですが、その先がこう Angular React Vue.js って書いてあって、
ええ。
なんかこう、私エンジニアになったのはアメリカに来てからなんで、なんかこっちの状況しか全然見たことないですけど、ニューヨークにいる感覚だと、なんか、バックボーン、アンギュラーが同じ時期で、で、その後、アンバー JS、リアクト、やっと去年あたりから Vue.js が来てるみたいな、
うん、
そういうイメージでいたんですけど、全然違ってびっくりしました。
うん。エンバーはとにかく日本で使ってる人ほとんど聞かないですね。
あれはでもなんか、日本でもレールズの人、日本にもいっぱいいますよね。
うん、うん。
なんか私の勝手なイメージだと、こっちでレールズをずっと使ってやってた人たちは、このフロントエンドにシングルページアプリで遷移してた時に、まあコアのメンバーがヤフダカッツとかがやってたっていうのもあって、こそっとこう、アンバーに移ったイメージがあるんですけどね、私の中では。
うん。多分レールズのコミュニティの中でも、そこは分かれてて、別にね、DHH 派というか、Rails のそのコアで作ってる37 Signals、今ベースキャンプですけど、 そういう人たちはあえてそのエンバーみたいなごっついフレームワークにはいかずにっていう流れもあったりしたんで、
うん、
日本だとそっち系の流れとか、あるいはリアクトの方と組み合わせてみたいな、そういう流れもあるのかもしれないですね。
そうですね、うん、まあリアクトも面白いのが、あれ多分2014年の JS コンフで発表したんですけど、私はその時 JS コンフの監修にはいなかったので、人から聞いた話しかないですけど、なんかもうソース感でみんななんか JSX の話とかをしたらしくて、今更 XML を JS の中に入れるのかみたいな、ものすごいブーイングだったらしいんですけど、まあその後奇跡の奇跡の盛り上がり方で、
でもエンバーはちょっとうちの会社はエンバー使ってるので、あまりこう立場的にあれですけど、エンバーを使えたらいいなとか使ったらいいなっていう場所ってあんまない気がしますね、
うん、
なんか中途半端というか、そのさっきのレールズの話もそうですけど、割とフレームワークに規定される場所が大きいので使いづらいなっていう、個人的には思ってます、
うん、私唯一アンバーだけはなんかがっつり書いたことがないフレームワークでちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
こっちでもやっぱりなんかこう社内のチームの構成からしてアンバーで書いた方がデザイナーチームが幸せになれるからアンバーにしようとか、なんかこういろんな要素が相まってアンバー採用みたいな人たちをよく聞きますね、話は。
うん、それはありますね。アンバーが使いたくてそうしたというよりは、裏のソフトウェアがこういう API でできてて、で JavaScript とかフロントエンドのエンジニアが何人いて、そのエンバーのデータバインディングとかを使うとすごく良さそうっていう、そういう流れだと思うので、うん、まあ、うまくそういうとこがハマればね、いいんでしょうけど、
うん、
なんかでじゃあ逆にエンバーを使い始めたら、その流儀とかに割と結構従わなきゃいけないことが多くて、うん、エンバーだけではないと思うんですけど、うちの場合はエンバーデータっていう、そのサーバーサイドの API とデータバインディングをいい具合にやってくれるライブラリーみたいなのを使ってるんですね、
うん、
でそれはすごくいいんですけど、結構サーバーサイドの API をこういう風に作んなきゃいけないっていう、そのリクワイアメント要求が多いんですよ、
うん、
で僕は個人的にはそういうのはすげえうざいって思っちゃうんで、あの裏側の API を作ってる人からの勝手な立場ですけど、いやエンバー使うとこういう API で返してもらわないと困るんですよとか言われると、すごい若干カチンっていう感じがなりますね。
最近そういう話で言うと、あのアンバーでグリマーっていう、あのもともとアンバーのレンダリングエンジンだったものがあるんですけど、
うん、
さらにその上にですね、グリマー JS っていう完全にあのコンポーネントを書くためだけのフレームワークというかライブラリーというかをつけてるっていう流れがあって、もう完全にこうアンバーのエコシステムに入って、そのさっきの API の形が決まっててとかっていうのじゃないですけど、そういうふうにアンバーに行く派と、アンバーの持っていたいいところを、レンダリングエンジンのところとかを、他のシステムと使いやすくする派と、
うん、
きっと分かれていくんじゃないかなと思いますけど、グリマー結構面白いんですよね。なんか今後どう行くのか分かんないですけど、あの JavaScript って BM、 あのブラウザの中にある JavaScript のバーチャルマシーンの上で配信するじゃないですか。さらにその上にレンダリングというかテンプレーティングをする VM を作るっていうアイディアで、
うん、
あのコードを書いてビルドするときに、あの HTML でタグで書いたテンプレートがバイトコードになるんですよね。でそのバイトコードを、フロント側に送って、でそのグリマー JS っていわゆる BM として書かれたライブラリーがそのバイトコードを使ってテンプレートを早く出すっていう、
うん、
あの結構面白いですね。
すごい、聞いてるだけだとオーバーエンジニアリング感がすごいですね。まあ、あのアプローチとしては面白いですね、うん、
あのこういかに早く出すかっていう勝負がここ数年あるので、
うん、はい、
なんかちょっと前まではちょっとロードに時間がかかっても全部コードがダウンロードされてエクセキューションされて、その後先データを取りに行く必要がなくてサクサクこうシングルページで動けばいいみたいな風潮だったのが、 PWA とかそういうのもあって一番最初に出すデータをちっちゃく、さらにそのデータはロード時に JavaScript の BM が早く読めるような形で出して、で人が見るところだけレンダリングしてみたいな、こうすごく細かい職人芸に分かれる流れになってきてるんで、そういう意味ではこうね、全部がっつり作ってアプリをドンって送り込むみたいなアンバーだったのが、こう社会情勢に対応しているというか
それはありますね。でもモバイル端末とか見てる人もいるし、 JavaScript いきなりなんか何百件もあるやつとか送ってほしくないなと思いますしね、
うん、それで言うと本当インサイドフロントエンドでサイバーエージェントの人がパフォーマンス系の話をしてたみたいなんですけど、
はい、
なんかそのツイートをこまごま見ながら、すごいこうなんか一個やったらドンとパフォーマンスゲインが来るっていうようなものじゃなくって、コツコツコツコツいろんなものの積み重ねでページを速くしていくっていう感じで、これはなんか将来そこだけにフォーカスしたフロントエンジニアっていうのは多分ご飯食べていけるようになるんじゃないかなっていうぐらい細かい感じで。
それはアベマ TV とかですかね。
あ、そうです。フレッシュとかの。
はい。
せんちゃんと、あと、佐藤あゆむさん。せんちゃんの本名が浮かばない。すごい失礼。会ったことあるのに。すいません。せんちゃんとアホムさんの。なんか最近、チョッパヤ本っていう、ウェブのパフォーマンスの本を出されて。
はい。
なんか、多分、きっと私まあ住んでないんでわかんないですけど、きっとまあ日本のフロントエンド界ではパフォーマンスの人っていう立ち位置なんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
言われてるこうリコメンデーションとかを見てても、あ、すごいすごいなと思いながら、コツコツやらんといかんなっていう。
はい。まあレイルズ界だとなんかレイルズの作者であるところの DHH はそういうリアクトとか気に入らないらしくて、で今までずっとターボリンクっていう、
はい、
ページのをサーバーサイトで全部 HTML レンダリングして、でボディタグだけドムで差し替えるみたいな、
ほう、
そういう仕組みをレイルズに最初入れてて、でそれだとまあレンダリングをリフレッシュしないんでまあいいんですが、それでも余計なものだけ全部変わっちゃうんで、じゃあ div タグに ID つけてそこだけ変わるようにすればいいでしょっていうんで、Stimulus.js っていうのを最近出したんですね。
初めて聞きました。
はい。これはまあもう名前からわかるように、リアクトに完全に喧嘩を売ってる感じなんですけど。で、リアクトっていうのが反応で、Stimulus が刺激なんで。
そうですね。
リアクトに、まあ対応する名前でね。まあ、これはなんていうか、でも、彼らがやりたいことをよくわかって、もうすでに動いてる Rails のアプリがあって、サーバーサイドで HTML レンダリングしてるわけだから、そこの差分だけ適用するようにすればいいでしょっていうのは、まあわかりますけどね。そのすごいサーバーサイドでフレームワークを作ってる人の考え方だなと思いますけど。
そうですね。まあサービスというか作ってるものによって、こう、サーバーサイドで1ページ1ページ出していくんでも、全然成り立つような、そういうアプリだったら全然問題ないと、そういう風の方にした方がいいと思いますよね。フロントエンドで今までシングルページアプリケーションでガツンと作ってた人が、じゃあサーバーサイドレンダリングにして一回最初の1ページ目先にこうレンダリングに必要なものだけ送るみたいなのにすると、その先にリハイドレーションって言って水分補給で、そこから静的コンテンツでサーバーサイドレンダリングしたものを、いかにこうシングルページアプリに戻していくかっていう、
うん、
チャレンジがあるんで、そこを考えなくていいようなサービスだったらもうこのスティミラス CS みたいな考え方ありだと思いますけど、
うん、既存のアーキテクチャとか 資産を最大限活かしつつ、モダンな感じで必要なとこだけリレンダリングするっていう、そういうアプローチだと思っていて、
うん、
すごいこれは革命的だとは全く思わないですけど、あ、これでいいじゃんって言って納得する人はすごい多いじゃないかなと思いますね。
そうですね。
うん。はい。そうですね。まあ2時間ぐらい経ちましたけど。
そんな経ちました？
こんな感じでしょうかね。
そうですかね。
ちょっと、最後にダバなしをさせていただくと。
はい。
Apple TV の YouTube アプリが
言われるだろうと思った
アップデートされたんですけど、いや、これは結構ひどくて、 YouTube には TV ウェブサイトってのがあってですね、 youtube.com/tv っていうところに行くと、なんかリーンバックな UI で見れますみたいなページがあるんですね。
はい。
で、この新しい Apple TV アプリはどう見てもそれのラッパーになってて、で、他のApple TV の作法に全く従ってないし、例えば早送りとか巻き戻しとかのテレビボタンを押しても何の反応もしないし、割とこれはひどいなって思っております。
これ Apple TV 持ってないのと、あと、なんかどういう風に実装されてるのか全然知らないんですけど、なんかツイート見てる感じだと、なんかスクロールがすごいジャンキーでとか、
そうそう。
リアクションが良くなくてとかって言って、なんかその今まで Apple TV にあるビジュアルイディオムというか、
うんうん、
そういうのを崩したっていうのがイライラするっていうのと一緒に、パフォーマンスがすごく落ちたっていうイライラが一緒にごったになって見えたんですけど、
いや、全くその通りですね。
パフォーマンスが落ちたのは、あれ、エンジニアとしてはちょっと不甲斐ない感じですよね。なんかテストしてくれよって思いますよね。
そうそう。いや、結局ね、Apple TV のアプリで Web ビューっていうんですかね。そういうのを使うっていうのは公式には認められてないんですよ。だけど、多分、Apple が痺れを切らして、Amazon プライムにはそれ許可したせいなのか、その辺の裏話は全くわかりませんけど、とにかく YouTube もじゃあうちもじゃあそれ使うわって言って多分、やったと思うんですね。で、メンテナンスする立場からしたら、HTML でメンテできて全部のプラットフォーム共通にできたら、メンテしやすいのはわかるんで、そこはわかりますけどっていう。でも今までの体験がものすごくそがれるので、この妥協はなかったなと思いますね。
いやー、ほんと、なんか、よくこう、怒ってる人のツイートを見ると、なんかもう、Google が、まあ、それも陰謀論ですけど、マテリアルデザインで世界を埋め尽くしたいから、こういうことしやがってみたいなツイートとか、すごいよ、見て。なんか、全然知りませんけど、そういうチームとの会話したことないんで、わかりませんけど、多分、エコのコードベースにできるとか、そういう方の方が美味しいなと思って動いたんじゃないかなと思いますけど。
そうそう。全然ね、その、陰謀論とかね、そういう戦略はむしろないんだと思っていて、そこに若干腹が立つというか、気楽なつもりでそれやったんだろうけど、ユーザー体験めっちゃ損なわれてるよっていうことは単純に言いたくて。うん。
それもこう、明日会社に行って UX というかデザインアドボケートっていう人がいるんですけど、職業の人が、その人にちょっと聞いてみようと思いました。このビジュアルイディオムを壊してデザインを、ね、プラットフォームに合わ、プラットフォームっていうか、技術プラットフォームは、まあ、Web ビューっていう技術プラットフォームと、あと、それが見えてる Apple TV っていうプラットフォームで、
うん、
全く、Apple TV のプラットフォームのお作法を崩すようなデザインっていうのはどうなんだっていう。
そうですね。
話を聞いてみたいなと。いうふうに、Google Keep にメモを書いた記憶があります。よく出るんですよ、やっぱり。プログレッシブウェブアプリの話とかしてて、こう、
うん、
今 iPhone アプリしか出してないんだよね、みたいな。お客さんとかと話すときは、やっぱ、ウェブにしたらこれができない、あれができないとか、今までの UI が全く変わるというか、じゃあそれはね、Apple っぽい UI だったのを、 それを合わせてウェブを作った方がいいのか、でもそしたらそれがアンドロイドに出た時はどうするんだとか、ちょくちょく質問されるにはされるんで、
うん、
そういうのはこう一応ベストプラクティス的なのを出した方がいいんじゃないかなと思いますけど。
モバイルアプリで PWA みたいなのは、まあ別にそこまで悪いとも思ってなくて、まあやっぱりパフォーマンスが良くなってきたし、UX がモバイルに近づいてきてるのももちろんありますけど、元々のコンテンツが Web のコンテンツである場合、例えば Twitter のモバイルアプリとか一番いい例ですけど、
うん、
まあ、ウェブサイトでレンダリングしてるものがそのままアプリとして使えても、そこまで違和感はないですよね。
うん、そうですね。で、逆になんかこう、あれです。こう、中の人というか、PWA やってる人とかとこう、一緒に仕事をしてる立場からすると、なんか、モバイルでしかできないみたいなのがある場合は、逆に教えてほしいですね、
うん。
俺ができないから PWA ダメだみたいな、こう、ツイートを探すしか今方法がなくって、逆になんかこう、積極的にこういうビジネスモデルでこういうアプリがあって、ウェブにするにはこういう API が足りないとか、なんかそういう意見をどんどんもらえた方がプロダクティブというか、それこそウェブプラットフォームチームはもうガンガンこうネイティブにあってウェブにないものは何かっていうのを見つけてプロポーサルいろいろ書いて W3C とかに持ってきてる人たちがいっぱいいるんで、私も仕事で出張が多いのでホテルのアプリとかモバイルの飛行機のアプリとかいっぱいあるんですけど、あれなんか新しいホテルチェーンに泊まってダウンロードするたびに、これウェブサイトで、ウェブサイトでいいんだけどな、って、
うんうん。
なんか、若干こうは、ね、先にチェックインとか、のチェックアウトが簡単にできるとか、やっぱりしたいからアプリダウンロードしちゃうんですけど、これネットワークないとそもそも話成立しないんで、だったら、この2ページの UI はウェブにしてほしいなってひしひしと思うんですけどね。
ありますね。僕最近ウェブアプリ、ウェブサイトとモバイルで、なんかモバイルをよく使うようになってきたなって思っているのは、クレジットカード会社とか銀行とかのアプリですかね。
ああ、ウェブサイトを使うようになって
。いや、ウェブサイトを使わないでモバイルアプリの方をよく使うようになっていて、まあ別にそれ普通じゃんっていうかもしれないですけど、特に月末とか支払いするときに、カードのアプリ開いて、指紋認証して、で、ポチポチポチって何回かタップしたらもうそれで支払いできるわけですよ。
うん、
で、モバイル、ウェブサイトだとなんかトップページ開いて、ログインのリンククリックして、ワンパスワードが出てきて、僕のワンパスワードはタッチバーじゃないんで、パスワード手で入れなきゃいけなくて、マスターの。なん か体験がどう考えてもモバイルの方がいいんですよね。だからそういうのはあるなと思っています。
いやー、確かに指紋認証があるから、私も銀行のアプリは全部携帯からやっちゃいますね。
そうそう。
パスワード、やっぱ銀行なんでこう、がっちりとした。まあそれも指紋認証に頼ってどうなんだっていうのはあるんですけど。ね、やっぱり簡単にタイプできるようなパスワードでもないので。
うん、
もう一回覚えてくれて、私の指紋を。これで鍵を開けて、全部やってくれるっていうのは最高ですよね。
そうそう。まあ、若干ワンファクターになってる気もしないでもないですけどね。まあ、指紋っていうファクターだけになってるんで。
そうですね。ディフェンスインデプスでいかないといけないとは思うんですけど。
モバイルのアプリとかブラウザーにも、ウェブペイメントみたいなのがちゃんと全部入って。
はい。
指紋認証でいけて、Apple Pay なり、Android Pay なりでいけるように多分もうすぐなっていくと思うんですけど。
はいはい。
そうするとすごくいいですね。
そうですね。Web Payments とか、なんかまだ結構、乗り越えなきゃいけない壁いくつかあるっぽいんですけど、でも、なんか全ブラウザーこう対応が対応されてきて、ちょっとでも対応されるっていうことは、今後、消えていく可能性がものすごく少ないので、
うん。
いいんじゃないかなと。なんか、こう、Chrome だけだと、いまいち、Chrome だけというか、1ブラウザだけで対応されてる API とかって、使用化されても、実質使われずに、 その後他の仕様で上書きされたりとかっていうことはあるにはあるので。
うん。ウェブペイメントはモジュラがサポートしてくれるかどうかっていうのが大きい気がするっていうか、アップルはサファリが、モバイルサファリでアップルペイのやつがあって、ウェブペイメントとは全然違う API だと思うので。
ありますね。
そこはどうなっていくのかなっての思いますけどね。
そうですよね。まあ、なんか、私はウェブペイメントの担当じゃなくて、ウェブペイメントって東京のオフィスにいる北村英二さんっていう方がすごく精力的にやられてるんですけど、もう、大変そうだなって。
いや、あれは結局、ウェブペイメントって言わないで、Chrome Pay っていう名前にして出せば、そこまでなんか標準化とか考えなくてもいいはずじゃないですか、本当は。
でも、こう、ウェブプラットフォームチームとしては、やっぱり、
そうそう。
こう標準化されて共通のプロトコルがあったら嬉しいじゃないですか。
そうそう。でも結局 Chrome しか実装しませんでしただとその努力もなんか無駄ですよね。
になるんで、あ、そうなんですよ。私 Chromium Dev っていうツイッターの中の人もやってるんですけど、
うん、
もうなんか内部的には他のブラウザーと一緒に頑張ってみんなでウェブプラットフォームを推し進めていこうっていうのは全然ありっていう。むしろそれがしたいっていう感じで、いるんで、それこそ、エッジとサファリがテクニカルプレビューで、サービスウォーカー出した時とかも、もろ手を挙げて、こう、絵文字いっぱいでツイートしたりとかするんですけど、そうするとね、外から、なんで Chrome が、他のブラウザーがこうね、追いつくかもしれないようなニュースを、喜んで出してるんだ、ははは、みたいな。リプライが返ってくることがあって、
うん、
いやー、やってる本人としてはもうすごく嬉しいんだけどなと思いながら、
うん、まあ、Chromium は特にね、オープンソースの方ですからね、Chrome ではなくて、
そうですね、Twitter で Google Chrome っていう完全にこうChrome のマーケティングのチャンネルと、あとはウェブ開発者向けの Chromium Dev っていう Twitter があって、
うんうん、
Chromium Dev はそれこそうちのチームがマネジメントしてるアカウントで、スタンスとしては、ウェブを作るエンジニアに有益な情報は、ブラウザ関係なく、どんどん出していいっていう感じですね。
うん。まあ、YouTube のアプリは、ちょっとウェブにするには時期尚早だと思うんで、僕はすごく、あれです。フィードバックフォームに、もうすごい短い言葉で、このアプリはクソだから戻すっていうのを書いて送りましたけど、まあ、機能とかに使い勝手が落ちてるのがダメで、ウェブがいいとか悪いとかじゃない、それ以前の問題ですね、僕の場合は。
うん、それで言うと、こう、ウェブ、Google Chrome のウェブチームっていう形で、こう、公にアカウントを持ってるとですね、Google 社内の他のプロダクトがなんか出したときに、ちょっとでもウェブに関係があると、クレームは全部うちに来るっていう。よく、こう、最近は、Chrome オンリーだと、バッシングがすごいんで、ね、いろんなテッククランチとかにも記事書かれちゃったりとかして、どこの、Google のどのプロダクトが出して、Chrome でしか動きません、Chrome をダウンロードしてくださいっていう UR が、UI があったって言って。Google が独占的にウェブをうんぬんかんぬんっていう、まあそういうのがあると真っ先にお叱りを受けるのは私たちっていうまあお叱りはこう私たちが社内で先にこうそういうのやめてよっていう啓蒙活動をもっとやれというものだと思って
そうですね、
うん、結構ね、Chrome のエンジニアの人が、個人で、いやー、僕もそういうのは残念だと思ってるって、バンバンツイッターで書いてくれたりするんで、結構助かりますけど。
うん。まあ、そんなんですかね。
こんなんで、こんなんでよかったですか？
全然いいと思いますよ。はい。
もう全く自信がないんですけど。
いや、全然いいと思いますけど。
明日、これ、録音されたのが出て、大バッシングをツイッターで食らうとかってなった。
いやいやいや。うちのリスナーはそこまでね、なんていうんですか、強く言ってくる人いない、ほとんどいないんで大丈夫だと思います。
よかったです。
ええー。
さっき1時間ぐらい前に、そういえば前回でハクさんが OKR、ダイバーシティ OKR にしたらいいんじゃないですかって言ってた。
ああ、はいはい。
でも俺 OKR、チェックボックスチェックして。広島さんに持ってって、昇給してくださいっていう。
やりましたっていうね。
OKR って日本でも使うんですかね？
あると思いますよ。やってる会社もあると思うし。なんか、違う名前でやってるとこもありますけど。
うん、
基本はそういうね、レビューをするために。
いいじゃないですか。第一四半期でもうすでに、2018年の OKR 達成。
達成いや、でも、チェックボックスのために、ね、呼んだっていうのはだいぶ失礼なんで、そういうことではないですから。
ありがとうございます。
あ、ちなみに来週のゲストも多分女性になると思うので。
あら、はい、いいじゃないですか。
お楽しみに。
これはもう完全にあれですね。トークンウィメンだけじゃないっていう意思が。
ないですね。いや、もう200回超えて201なんで、新しいシーズンの始まりですよ。
うん、
そういう意思の表れだと思っていただければ。
いや、もうなんかこう、いや、素晴らしいと思います。こう、やっぱり、数だけで、ね、済ませてしまう人はいっぱいいるんで。
そうですね。まあ、継続的にっていうことは思ってますよ。
じゃあ、はい、来週もはもう本当楽しみに。
お願いします。またね。じゃあ最後にちょっとマイクロスポンサーというのを紹介します。先ほどは話出てましたけども、サイバーエージェントさんのマイクロスポンサーで、Git プッシュハッカソンという学生向けの GitHub クライアントネイティブアプリを作るオンラインハッカソンというのをやっているそうです。これは多分 GitHub 上でアプリを作ればいいのかな。ネイティブエンジニアを志望している学生の皆さんが対象のハッカソンということなんで、見てみてください。URL が github.com/cyberagent/git-push-hackathon、git-push-hackathon という URL です。まあ、なかなか面白い試みだと思うんで、見てみてください。どうもありがとうございました。はい。じゃあ、そんなわけで、初登場でしたけど、割とたっぷりな感じで話せたんで、またぜひお願いしますよ。
ああ。一度で終わらないように。
なんか、マイクが、すごい、高価なというか、良いものを持っていたというのを最近知ったので。僕の何ですか、リビルドメソッドに感化されていろいろ持っていたというのを知らなかったんでね、最近まで。
リビルドメソッドは持ってるんですよ。オーディオテクニカの
マイクとかね。
ATR2100。はい、USB のやつ持ってたんですけど、そうですね、パートナーがそういうのが好きらしく、今日ポッドキャストするからアパートに2時間ぐらい帰ってこないでねって言ったら、でするんだったらもっといいマイクあるよって言われてあれそんな持ってたのって、最近買ったって言われて、なんかお小遣いの使い道を初めて知るっていう、
うん、でも、オーディオとかやってる人はね、もう、他の人が必要になると、ぜひぜひ、俺のを使えみたいになる気持ちはすごいわかりますね。
リビルドメソッドの2年ぐらい、こう、機材のブログみたいなの書いてませんでしたっけ？
毎年書いてて、今年はね、ほとんど去年と変更がないんで、アップデートしてないんですけど。
ああ、なるほど。
はい。またやります。あれ、長くなるんでね、もっと簡単なやつを出した方がいいかもしれないですね。僕のやつはすごい、こう、コンプリヘンシブというか、こういう時はこうしろみたいなの全部書いているんですけど、
うん、
まあ多分ほとんどの人は全部それ必要ないんで。
うん、そうですね。私、リビルドメソッドで、マイク買ったんですけど、
ええ、
結局、外にカンファレンスに行ってちょっと誰かと20分ぐらいやろうよみたいな、なった時は、もうズームの H5 にこう、頭のところにつけるブームマイクにして、
うん、
で、まあ、音のクオリティ落ちるんですけど、でもまあ、ポータビリティと照らし合わせて、これでいいかなって。
いいと思います。
落としどころになってますね、最近。
いや、音にこだわるのは大事ですけど、音にこだわって録音できないとかいうのは、まあ、単なる機械損失なんで。まあ、そこは非常にバランスが重要だと思いますね。
うん、
はい。
でもドリキンさんの時にも言ってた機材だけ持って行って何もしないことの方が多いですけど。
多いですね。僕はもう最近そんなんばっかりなんで、行く前にもうブッキングしてしまうのがいいですね。そうするとコミットメントを作っちゃうんで自分の中で。
しかもブッキングしてカレンダーに入れるところまで行かないとダメですよね。
そう。
あのカンファレンス一緒にいるんだ。じゃあやろうよだけだと絶対怒らないですよね。
怒らない。相手側もコミットしてくれないし、時間ができたら録音しましょうだと多分やらないので、何時にどこで撮りましょうって言ってカレンダー入れるまでやんないとダメなんですよね。
うん。またカンファレンス先だとそのどこが難しかった
そう、部屋がないとかね、うるさいとかね。うん、
ホテルで一緒に開催してる時だったらいいんですけどね。
そうそう。まあせっかくじゃあリビルドメソッドがあるんで、それを使わないといけないですからね。はい。またお願いします。
わかりました。ありがとうございます。
そんな小沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。